ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ね、また新年度が始まっていくわけですよ、ね、まあ寒い寒い冬はねありましたけども、やっぱりだんだんこれから暖かくなってくるといい陽気になってきます、桜の花も咲きます。なんであのやっぱり日本人だね、桜の花を見るとホッとするっていうのはね、やっぱり花見もちょっといろいろ行きたいと思いますけれども、結局飲むことがいい
花見イコール飲むなんですね
そうね、花より酒、はい、そんな感じですけど団子より酒
はい、というわけで、はい、いろいろお便り来てるんでちょっと紹介します。
お、春ですからね、
はい、
春か関係ない
ラジオネームともひこさんからです、
はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんばんは。
はい、こんばんは
影山さんのゲストの回楽しく聞かせていただきました。
はいはい、あ、前回ですね。
そうですね、うん、ジュリーや桃江ちゃんのオーラがすごかった話とか、アニソンを歌う前のお話はなかなか聞けないので新鮮でしたし、はいはい、ボイスラッカーの話からラジオスーパーロボットスピリッツ、そして若本のりおさんの話にまでなったのは予想外で嬉しかったです。
あ、若本さん話で盛り上がったよね。
はい
そう、あの子くん、あの子くんじゃねえ、ふぐたくんだよな、あの子くんはあんただ
自分の名前言っちゃった
ふぐたくんの、ね、そうやっぱ影ちゃんはね、やっぱそういう、うん、アイドルってやっぱなかなかね、誰もが経験できることじゃないからね、すごい楽しくて、結構あの皆さんミクシーとかね、はい、いろんなとこ僕のブログとかで感想を送ってくれた人とかね、はい、めちゃめちゃあの同級生トークが楽しかったですっていう、やっぱりね、いいですよ、気使わないで喋るってい
う
のはね、
はい、
いいことですよ。
そうですよね、昔のアイドルの話で思い
上がりました、はい、ありがとうございます、はい、
もう一つ来てるんですけど、ラジオネームアリストテレストさんからです、
はい、
久しぶりにメールします。
はいはい、どうもどうも。
沖縄で行われた2月19日のアニメコンテンツサミットにショッカーさん司会で出演してましたね。
あ、そうですよ、
はいはい、事前に知らなかったのでびっくりしました。
シークレットサプライズゲストです。嘘こっそり行きました、
はい、それと同時にショッカーさんが司会してくれるなら成功間違いなしだと思いました。
あ、嬉しい。
沖縄でアニソンライブが見れる、しかもあんな豪華なメンツで、ショッカーさんの仕切りも最高でした。ぜひ来年も再来年も来てください。
ありがとうございます。これはね、あの松本里香ちゃんがね、
あ、はい、
まあ、プロデュースって言いますか、まあ、いろいろそういうね、なんかキャスティングから何からをこう任されてて、
はい、
でちょうどね年末にちょうど兄貴の40周年ライブかな、うん、その時に、はい、あの里香ちゃんから電話があって、うん、あ、もしもし里香だけど、ショッカーさん沖縄で司会やってくんないっつって、何何って話で、
突然ですね。
そうそう、でちょうどあのそういうなんかあのプロデュースを頼まれたんだけど、はい、司会までちょっと私大変だよね、できないよねって言ったら、まあ、ショッカーさんのことを思い浮かべたんだけど、よくぞ思い浮かべてくれたと、
はい、
よくぞ俺に振ってくれたと、行く行くって言ってね、
はい、
だから割とギリギリに決まったんで、そういうチラシとかなんかには名前出てなかったんだけど、だからいい感じでサプライズになって、あの頭僕出てったら、なんやこのおっさんとか思ってたのが、ショッカーのですって言った瞬間に、あのアニソンライブのみたいな感じで、ね、結構いい感じで、
いいサプライズですね、あ、も
ういただきました、そこでガツンとみたいなね、うん、とても楽しかったですよ、やっぱりね、人のつながりはね、ありがたい。今回本当もリカちゃんに呼んでいただいて、
はい、
でね、本当やっぱ沖縄では、あんなに本格的なやつは初めてだったと思いますよ。だって松本里香ちゃんでしょ、
はい、
高橋洋子ちゃんでしょ、それから井上あずみちゃんでしょ、でサイキックラバーでしょ、それと、
はい、
稲妻イレブン歌ってる、T ピストンズプラスケムシーっていうね、またノリノリのお兄ちゃんたち、
はいはい、もう今稲妻イレブンとか来たらみんなキャーですね。
もうさらに平野綾ちゃん、もうこのメンバーですよ。もうエヴァンゲリオンから、
は
あ、もう稲妻春日まで、はあ、稲妻イレブンを経由して、はい、中を取り持つポケモンみたいな感じで、
すごい
豪華なライブだったんですけどもね、とてもね楽しかったんでね、うん、だからまたね来年再来年、まあ本当ね続いて、
はい、
なんか全国がこうアニソンライブとかアニソンやヒーローソングライブで、はい、どんどん元気になっていく様をね、
う
ん、本当になんか僕自身も見届けていきたいというか、うん、一緒になって騒ぎたいなと思っておりますけれどもね、はいはい、てなわけで、
うん、
ポケモンですか。
お、ポケモン、
ポケモンつながりか、そうか、そこでこう来るかね、今回のゲストを、お呼びしたいと思いますけれども、もう最近の劇場版のポケットモンスターは一手にこの方が書いてらっしゃいますよね、はい、うん、はい、ということで、脚本家園田秀樹先生です。
こんにちは、園田です。しばらく黙ってたから喉が詰ま
っちゃった
。園田秀樹です。
はい、園田さんよろしくお願いします。
も
う来てくれましたよ、
はい、
脚本 論家の方がこう、はい、僕らの番組に来てくれるっていうのは初めてですかね。
そうですね、はい、
一応あのこの番組はショッカーオールの、ね、交友録番組ということで、はい、あの友達を呼ぶんですけども、うん、本当に友達呼んじゃいましたおかげさま長いお付き合いをさせていただいております。そんな話もちょっと今日は、はい、させていただこうと思うわけでございますけれども、うん、それ以前の
でも、ね、園田秀樹って知らない人もいっぱいいると思う。
何をおっしゃいますか。ちょっとメールメールメール後で紹介しますけれども、
影山さんの後でしょ僕今聞いてたら、
はいはいはい、
ちょっと影山さんとの後はちょっと気が引けるな
って。いやいやいやいやいや、何をおっしゃいますやライジンを何をおっしゃいますや、何をおっしゃいますや、長者ライジン何をおっしゃいますや、ボイスラッガー、とりあえず自分の
ところに。でも影山さんの会に来たかったですね。
何それ横で聞いてるの。ダンカンのゲスト、ゲスト今回ゲストの
影山さんすごい人ですからね。
いや本当そうですよ、ね、で素敵な方で全然ね、うん、そうやってこう選ぶらないし、うん、芸能界で大先輩なんですけれども、うん、普通に接してくれるしね、うん、いやで今日はね、はい、そんな園田秀樹さんを、ね、フィーチャーしながらお届けしたいと思うんですけれども、はい、ね、あれお生まれはなんか九州というふうに聞いたんですけれども、は
い、佐賀県の鳥栖市という
鳥栖、
はい、
はい、
今年の4月から J リーグについに20年かけて、
はい、
あの J1 に上がりましたサガン鳥栖というチームが、その鳥栖市です。
あ、J1 じゃあ上がった記念で
しょ、鳥栖
市を代表して園田秀樹さんにこの番組に出ていただくという
奇跡が起きた
奇跡が起きた
地元は
だってさ、まあ、ぶっちゃけ佐賀県って言いますと、うん、もう僕らが知ってる佐賀っていうとね、やっぱあの花輪さんが建てた、はい、もうね SAG 佐賀、うん、SAGA だ、うん、下げになっちゃった、うん、SAG じゃ下げちゃうじゃないか、ね、SAGA 佐賀、うん、
それの一番端っこの町で、
はい、
その人口も約7万弱の小さな町のチームが J リーグに
J1 に1年かけてってやっぱ思いはひとしおですよね。
地元はだから大変なことになってますよ今、う
ん、すごいね第3次サガブームが、ね、
いやでもねサッカー雑誌見たら、はい、もう全評論家の予想が全部最下位で、
はい、
もう絶対来季はいないだろうみたいな予測してたから、
はい、
もうね全員が言うんだから、うん、
間違いない間違いない、いやいやいや、やっぱり頑張ってね、やっぱそういうところに登るとね、やっぱそういう皆さんのなんかそういうオーラみたいなのがね、うん、後からついてくるっていうのもありますよね。
いやこれでね、だから、まあ、上がったのも奇跡だけど、うん、もし来年残ってたら、うん、もうすごいそれは奇跡の上の20丸みたいな、
うん、それ来たら第4次佐賀ブーム来るよ、
来るね、
すごいよ、もうあの花輪さんの第1 SAGA 佐賀に次、さらにあの B&B 島田洋七さんの佐賀のガバイばあちゃんに次で今回J1 に上がり、うん、さらに来季もってなればいいじゃないですか、うん、
でもね佐賀のこと実はよく知らないんですよ、う
ん、そんなに長くは、
いや中間ね、うん、その鳥栖っていうのが、はいはい、もう佐賀の一番端っこで、
はいはいはい、
なんか佐賀県から弾き出されてるみたいなところ
で、はい、どっちかというと隣は何県なんですか
福岡県の中に入っちゃってるみたいな。
そうか、基本福岡の方に近いわけですね。
近いんですよ。だからほとんどね、うん、
はいはい、
子供の時からね佐賀行ったことないんですよね。
わざわざ佐賀ね、横に福岡から行きますからね。
そういうところなんですよね。だからちょっと微妙な町で、でも
その
いろんな人が出てて、
う
ん、あの、はい、実はソフトバンクの
孫
さん、
はいはい、孫さん
同じ町内の出身なの。
孫正義さんが、
はい、
あら同じ町内で、
同じ町内、
ヨガヨガヨナラ
ヨガヨ
ナラヨガヨナラ、もう白い犬の代わりに園さんが CM をやってた。なんかね、なんかね、へえ、あ、そうなの、すごい逸材を、
なんかいろんな変な変わった人が、
変な変わった人が園田秀樹とかね、江頭2時50分とかね、
江頭さんじゃ
ない、あれはなんかすぐ佐賀だって言ってました
ね。佐賀ですけどね、
だからどんだけ松井幸康子さん公表してねって激戦、全部花輪さんの歌を元に作ってたんですけど、
あの人もだから鳥栖ですよね。
へえ、うん、あ、じゃあすごい逸材がやっぱ出てる町じゃないですか、
うん、ね、そうだから、
そうか、でも福岡から近いからね、
あの辺だから佐賀、うん、久留米っていうのは隣町にあるんですけど、
あ、久留米ありますね、
うん、久留米もいろんな、ね、人たちが、
はい、あ、久留米って有名ですよね、うん、
久留米ガスリとかね、はい、レジストとか、だからその川を挟んで久留米と鳥栖があるんですよ。
お、
だからもう隣町、
はいはいはい、じゃあ例えば子供の頃遊びに行くか、ちょっと大体中高生ぐらいで遊び行くぞっていうと、
でも久留米、
久留米行く、
そう、
天神とか博多の方までは行かないんですか。
まあだから近いのは久留米、だから、まあ、あのライブとか見に行くのは、はい、天神、
ね、
博多、
ね、僕らがスーパーロボットスピリッツの、
はい、
福岡公演に行くことがあって、うんうんうん、羽田空 港で、はい、ばったり角田さんに会ったことがあるんですね。
ありましたね。
ね、それで、いや、あれ角田さんどうしたのって、あ、そうか、あの里帰りだよね、これ九州行きだからって話したら、うん、あ、そうだよ、同じ飛行機で、うん、それで、で、今日何してんの、いや、家そんな遠くないから、うん、夜空いてるよ、じゃあライブ見に来ちゃいなよ、うん、っつって
そう。
で、
ああ
行きました ね, ね。で、今日は絶対無敵ラジオの園田秀樹先生が会場で見てますって言ったら、観客が見て、みたいな。あ、すげえ人気あるじゃん、この人。そういうとこ知らねえんだ、全然。普通に、ただの飲み友達だから、みたいな。
でも、あんまり、飲まないよね。
そうですね、芝居の打ち上げとかでは必ずね、
僕ね、イメージではよく飲む、九州男児で飲むって言われるんですけど、
そっかそっか、
実はものすごい弱いんですよ、酒が。
あ、本当に
そう、そうだからイメージは九州男児でね、いつも酒 の現場にいる、
はいはい、
飲みの現場にいつもいるから、すごい飲んでる人みたいなイメージなんですけど、大体ビール2杯ぐらいしか飲んでないですね。
あ、
あとウーロン茶とかね、はいはい、それしか飲んでないです。
あら、そうですか、うん、あとちょっと九州男児のイメージがもう
そうそう
で叩いてガガガガみたいな、
最近流行ってる、はい、マイブームは、
はい、
甘酒をね、
甘酒
を飲んでるんですよ、
はい、はいはいはい、
で甘酒って、うん、もう酒って書いてあるけど、
はい、
酒入ってないんだよね、
まあね、酒粕とかね、麹とかね、あれ物によってはですけど麹とかですからね、
そうそうそうそう、は
い、
その
甘いやつね、
そう、もう大体ね、はい、もう酒はもう甘酒しか飲まないみたいな、
あらららら、
そんな感じなんですよ。
本当に甘酒かわいいじゃん。どこに行こうとしてるんですか、かわいいアピールをするかな。
違う違う、実はそうなんだよっていう、
あのね、だ、言うほどお酒飲みじゃないよ、
そうそうそうそう、ね、まあ、飲めないことじゃない、うん、飲めない方じゃないけど、
うんうん
うん、基本ね、もう甘酒なんですね、
甘酒なんですね。あ、そんな、じゃあ、じゃあ、まあ、やっぱ九州にいると、その、ね、やっぱそれから子供の頃からお前は九州男児だとか的な、はい、
そうそうそう、
まあ、もちろん鹿児島とか熊本とか地形の人に比べたらね、うん、まあ、だいぶおとなしいのかもしれないんだけど、うん、どんな少年だったのかしら。
どんな
少年、はいはいはい、文学少年ですか、やっぱり。
ああ、でも、自分のイメージと人のイメージ、
はい、
さっきもそのお酒のイメージ、
はいはい、
あるじゃないですか、人間って、はいはい、その自分が持ってる自分のイメージと、
はい、
人が見てるイメージって違うじゃない
です
か、はい、さっきのさ、はい、俺の酒と同じで、
はい、そうですね、
だから多分、人から見た俺はちょっと変わった活動的な男、
はいはいはいはい、
だったと思います、小学生とか、
ね、
でも内面は、
ご自身は、
自分から見た自分は、人から仲間外れを受けて、いつも一人でいる寂しいやつっていう、お友達少ねっていう、
そんな感じなんですか。
傍から見たら明るくて、
はいはいはい、
スポーツもできて元気なやつっていうイメージなんだけど、本当の俺はそういう、
ちょっと心の中では寂しいなって思っちゃって、
もう本当に小学校 3,4 年ぐらいの時にはね、なんか仲間外れみたいな感じ、
別にいじめとかそういうことじゃないわけでしょ。
だからいじめなのかどうなんだから、俺がそのいじめられてても関係ねえよっていう、だから他の友達がなんか、あいつと遊ばないみたいな感じになってても、それでもいいよみたいな、こうそういうタイプでも内面ではね、なんか畜生寂しいって思ってるみたいな、ちょっと複雑な、
別にそんな複雑な家庭環境じゃないよ、だってもとも
と
そんな
家庭環境ではないと思うけど、多分でもそういうとこだね、
感じてしまう自分がいたと、
なんか本当にちっちゃい時から宇宙から落ちてきたみたいな、なんかすごいこう周りとの違和感を感じてる、そういう複雑な少年でした。
空想が好きとか、
だからそっちに走るしかないみたいな、それの一番顕著な例が体に出て、よくね、無遊病で、だから多分ストレスがすごかったんだと思うんだけど、
はいはいはい、
夜とか、
うん、
無遊病になっちゃって、
はいはい、
もうなんか、まあ後でね、それは朝起きて、親から聞かされるんだけど、
まあ、本人は覚えてないですよね。
そうそうそう、はい、昨日なったよっていうで、それでこう聞き引いた話だと、そういろいろこううろつき回ったりとか、こうある時なんか外に出ちゃったとか、
おいおいおいおい、
で寝たまま風呂入ったとかね、服着たまま、
へ
え、そういうことを頻繁に繰り返す、危ないやつ、
あら、 なんかもうウルトラ Q の題材になりそうな、ね、
そうそうそう、
悪魔行パート2みたいな感じの、
そうそうそう、どうしたんだっていう、
でもっぱらじゃなんか何遊んでたことってどんな風なことした
の？いや普通に普通に元気には遊んでたはずなんですよ、
う
ん、だから
そどうですか環境ですか周りの、トスってその、うん、例えば山があって畑があってみたいなそういう、
うん、うん、そうそうそうそう、
やっぱりあの、うん、僕らがイメージする田舎な感じなんですか、
うん、なんかそうです、所沢あたりの感じ、
所沢あたり
の住宅もあるけど畑もあるみたいな、
なんか自然と住宅地がこう融合してる感じ、難しいよ、
住んでる人はすごい分かりそうですね、
そうそうそう、ちょっとね、だから親とか旗は気がついてないけど、
うん、
あの自分は気がついてる、あのちょっと俺問題あるなっていう、
あ、なるほどね、
人間でした
ね。じゃあ例えばそういうなんか、もうテレビはありましたよね当然ね、
テレビありました、
好きなテレビ番組とか、
うん、もちろんその、うん、もうテレビっ子ですよ、うん、最初から、
ね、
もうその、うん、ウルトラ Q から、うん、鉄腕アトム
とかから、
はい、もうその
アニメは
その
手前は鉄人28号から、
はいはい、もう、はいはい、もう本当にそういう元祖テレビっ子ですよ、
うん、ですよ、世代的にも完全そうですよね、うん、はい、あ、じゃあやっぱりテレビは結構夢中になって見てた方、
テレビもね、あと、うん、あのやっぱりその本、
う
ん、
あでしょう、
本に、うん、本の世界に逃げてましたね、そういうのがあるから、
はいはいはい、
もう周りとうまくできないから、うん、この毎日こうひたすら本を読んで、
う
ん、
はい、
今の子だったらきっとゲームとかね、
も
っと
こう今選択肢がいろいろありますからね、
選択肢がいっぱいあるから、当時もう俺の選択肢は本しかなかったから、うん、うん、本当に毎日、うん、大体だから起きてる時間は本読んでましたね、
はい、
多分
文学少年だったんですね、まずはね、
文学っていう、うん、なんかエンターテインメントばっかり
だ
った、
ね、
うん、なんか少年物語を、
やっぱりそういうやっぱり本の虫というか本をいっぱいいっぱい読んでた方ってやっぱそういう携わる人多いですよね、
やっぱ、ね、
結構
もう、うん、だからね、それしかなかったんだね、
あの選択肢が
選択肢がかわいそうな、
いやいや、必ずしもさ、かわいそうってことないですけど、逆にスポーツとかは全然、じゃあ
でも運動は得意だったんですよね、
そうそう、運動もめちゃくちゃ得意だった、うん、できすぎるぐらい、
おろおろおろ、
だから、うん、旗から見たら俺がそんな問題を抱えてるとは、うん、多分絶対見えなかった、
基本やっぱり運動のできる人って言うとやっぱりね、うん、底抜けに明るい的なイメージがね、
利発な
イメージあるから、うん、周りはそんな風に見てるけど自分の中で、いや 俺はそんな一筋縄でいくもんじゃないと、
あとね、ちょっとやっぱり、うん、もっと前は多動があったと思う、うん、今もかなり残ってるんだけど、
うん、
あのちょっと多動症気味、
はいはい、
あのよ、まあ、大野さんもよく動くじゃない、
うん、あ、多
動、多
く動く、
多く動 く,
多く動くね、
多く動く、
あ、そうそうそう、
落ち着きがない、
この前寝たきり老人ではなくて動いたきり老人になってしまうみたいな、遠回ると死ぬの
じゃないみたいな感じのね、そうそうそうそう、
あ、必ずあの通信簿に
落ち着きがない
のタイプ、
毎回書いてある、書いてある、
一緒一緒一緒、その辺もそんな感じなんですか、
もう、
あら、
落ち着きがない、
いつもの感じで言っちゃう、
落ち着きがないどころか、だからもう幼稚園の時とか、
はい、
じっとしてらんないから、
うん、
あのね、本当今だとね、
うん、
虐待になるけど、
うん、
椅子に縛られてた、
おお、
あの、
はいはいはい、
座ってなさい、
そう、座ってなさいって、
もう園田君はちょっと動きすぎだから、
そう、
好きなさいって、今のは絶対ありえないですね、
今ならもう
今の問題
だ
じゃん、
大問題だよ、
大ニュースで、
当時はでもそのぐらいはありましたね、平気でね、そのぐらいしなきゃダメだったと思うけど今もそう思うけど、
でもさ問題だよ、今でも覚えてるぐらいだから
さ、あ、
そうですよね、
そう、ちょっと、
ね、
あのその嫌だった思い出が
心の中に刻んじゃって
るからね、もう縛られちゃったっていう、すごいな、で小学生はでもまあじゃ あの勉強の方はどうだったんですか、
勉強もできましたね、
ね、
そんだけ
でしょう、ね、
本読んでたから、
そうですね、おうん、勉強もしスポーツも活発で、うん、割とそれで元気に動き回ってるって感があれば、うん、そしたら友達いないとこじゃないでしょ、本当ならば
だよね、
みんながそうだそうだって来るじゃないですか、
うんうん、それがなかったね、
お
う、うん、
どっかじゃ孤独な
孤独でしたね、
孤独をこう、
うん、
ね、
うん、
で中学に上がりました、
うん、そうだから、うん、そういう社会に馴染もうと、
うんうん、
いろいろ今度はだんだん学習してくるじゃない、
はいはいはい、世渡りをね、処世術を、
そう、うん、そのこれじゃあ、ね、
はい、いかんと、
そ、うん、な仲間外れは嫌だ、うん、で社会のルールに自分をなんとかはめようとするけど、うん、やっぱ難しかったよね、
でもその中でも中学、うん、高校とその辺はまだまだ、はい、佐賀県で過ごし、
佐賀県で過ごしましたね。
でもやっぱり高校生ぐらいになるとほら例えば自分をどうしたいとかあるじゃないですか、
うん、あとどうしたいっていうのはもうだから、うん、もう自分がそういう人間だっていうのは分かってたから、
うん、
普通のそういう社会生活というか、うん、あの社会人としての能力にちょっと欠けてるなって思ってたから、
うん、
やっぱりなんか一人でできる、
はいはい、
一人でできるって言ったらいいんだけど、はいはい、あの自由にできる仕事がいいなと思ってたんで、
はいはいはい、
なんか小学校5年生ぐらいの時に、うん、あの脚本家っていうのを知って、
おい、
うん、
もうすでに
お
お、
だもう小学校5年生の時に脚本家になろうって決めてましたね。
すご
っ。
いや決めたっていうか それ、そういうのがしたいって。そのもちろんその漫画も大好きだし、あのアニメも好きだし、
はいはい、
特撮も好きだし、いわゆる映画も好きだし、毎日それをの中に浸ってるわけじゃないですか。まあ、今の子がゲームとかね、まあ、アニメとかに浸るみたいに、
は
い
は
い
は
い、でその中で一番好きだったのが、うん、当時あのひょっこりひょうたん島っていうね、
はいはい、人形劇ですね。
人形劇の
NHK の
人形劇があって、
毎日やってましたよね。
楽しくて、
はい、井上久志さん
の
ね、
そうそうそう、うん、で井上久志さんが脚本って書いてあって、うん、山本守さんと井上さんって書いてあって、はいはいはい、あ脚本っていう仕事が、うんあるんだと思う。その時初めて知った。
はいはいはい、
ひょっこりひょうたん島で。
エンドロールというかこう虹を見て、ね、知った。
そう、あこれはストーリーをこの作ってる人がいるんだと。
皆さん。
そうそうそうそう。そう
この書いているドンガバチのセリフを書く人がいるわけだ。
いるのを知って。
はいはいはい。
で、あの当時その井上久志さんの書いてあるものとかを、うんまあ、小説とかも読んだりしてすごく影響を受けて、あ俺井上さんみたいな人になろうと思ったんです。
はいはいはい。お園田秀樹の原点に行く井上久志さんがいた。
そうそうそう、ひょっこりひょうたん島です。
ひょうたん島だったんだ、うん、はいはいはいはい、うん、
でも5年生でこういう人になろうと思
ったら、まあ、
早いですよね。多分何にもそんなこと
ない
。
5年生はだって俺らがまだ仮面ライダーだもん。ライダーライダー結構変身をいかにかっこよくするかってことしか考えてなかったもんね。
だやっぱりちょっと暗い少年だったよね多分。
だからまあちょっとまあ大人びてるというかね、
うん
うん、やっぱりちょっとこうでもクールに見てたらすごいや。でもそれが本当にちゃんとなったしね、脚本家に。なろうと思う人はさやっぱり5万といると思うんですけども、うん、ちゃんとなってるからすごいじゃないですか。だからまた
なってるっていうかね、だからさっきも言いましたけど、
うん、
そこしかも道がない、うん、
そっかそっか当時から考えるとね、
そう
例えばだから同じ脚本でも例えばなんだっけ、ゲームデザイナーとかさ、今だったらそういう選択もあるじゃないですか、うん、脚本を書く仕事って言ったらね、うん、だからそういうこう、あこういうのもありだよなとか、
で
そうか脚本って言ってね、うん、そうか。
で普通のなんかね、うん、社会生活が難しいと、
はい、
社会生活が難しい、
自分の中でそういうのをね、
そうそうそう、
ちょっと
ちょっともう無理だろうっていう、そう俺また無病になっちゃう
東京で無病になると危ないから、車
走って
から
危ない
から危ないから危ないから、
でも無病治ったんですよ、
うん、そりゃそうでしょ。それお願いしますよ、もう本当にいい大人なのにみたいな。
いやこれがそのちょうどその5年生の時に、
はい、
その脚本とか、うん、なんか書く仕事したいな
と思って、まあ、ちょっと目覚めて
目覚めて、うん、その毎日そのなんか書き始めたの。毎晩、うん、その毎日なんかまずは日記を書くことから始めて、はいはいはい、なんか物語的なものを書き始めて、
うん、
その今でいうところの同人誌じゃないけど、
うん、
そういう自分でこう、はいはい、なんか小説書いたり、うん、スクストーリー作ったり、はいはいはいはい、でそういうのを5年生ぐらいから始めたら、
うん、
治ったんだね。だ中学ぐらいで
やっぱ好きなことを見つけて、
うん、
やっぱりそういうこういい意味でやっぱこう没頭してったのが、
そうそう、ストレスが多分、ね、
そう精神ストレス
を感じたことによってこうなんか中身が出せたみたいな。
そうそう、多分俺は自分でそういうふうに分析してんだけど、だからもしそのね、小学生とかでそういう同じような子が多分いるじゃないですか、多動で落ち着きがなくて、なくてなんか適合できなくて、なんかいろんなストレス抱えてる子にはやっぱりなんか表現するっていう
そうだね、
ことなんかな、その
あ、僕を見て僕を知ってみたいなのってのはあるじゃないですか、結構、ね、ファンの方とかでも、うん、僕のこと覚えてますかとかいきなり来る人がいるけど、うん、僕らもそう毎日いろんな方に会うから、うん、って言われても、最近はほら 業界関係の方かなと思って、うん、ああなんて言ったら一番だったりとかする場合があってさ、うん、でもなんか覚えてくださいみたいなのってのは結構ありますよね、うん、子供だったら特にね、うん、あの幼稚園とかでもそうだと思いますけど、うん、あそうかそういうね、うん、
だ自分の楽しみのために表現をする、うん、なんか絵を描くでもいいし、うん、アート活動でも何でも自分の好きなことをやるっていうことで、うん、多分ストレスが、うん、抜けるんじゃないかな。
今そういうお子さんを抱えてるねお悩みのお父さんお母さん、うん、ぜひこの番組聞いてねえかそういう人は。そういう人も聞いて
る
か
もしれない。い
やだからその、ね、あまりねその社会の枠組みにこう、
うんうん、ガチッとはめるな
ってはめようはめようっていう、そうだね、うん、こうしなきゃいけないみたいなことばっかり押し付けちゃうと、うんうん、やっぱり、うん、
窮屈な気
がする、ねね、そういう能力ない子もいるわけだからさ、
それはもうやって増えてあるわけだしね、うん、その適材適所っていうのはね、それをだからまあうまく見つけ、うん、必ずしもこうでなきゃいけないってことはないですもんね、うん、まあね、やっぱよっぽど人の道に外れたりとか、うん、人に迷惑かけたりね暴力振るったりそれはもうダメだけども、うん、ねやっぱりそういうところでね、うん、じゃあ悩んでいたけどもそんな中で、うん、でも逆に言えばもう小学5年生にしてある種その自分の
目標
みたいなものをこう定まって、
そうです ね,
ね
目標っていうか、うん、まあそういうことをやるのが好きだったし、うん、まあ他にすることなかった、うん、
まあ二言目にはそこに行ってしまいますけどでもそういうところの中でじゃあ中学に入ってて、じゃあそのまま中学でも引き続きって感じですよ、はい、中学
そうそうだからスポーツもね、うん、やってたんですよ。だからその体動かすとやっぱりストレス発散になるから、
ね、
陸上部でね毎日走ってました。
おお、うん、なんだやってんだよ。
だから毎日走るのも一人でできるじゃん、長距離だから。
ああそうかそうか、
なるほど。サッカーとかでもなんか
チームプレーじゃなくて、ね、しかも長距離だから一、
はいはい、
人で黙々と走る、
ね、長距離じゃなくて長距離だったんですよね。
そう一人でいられる時間長いですからね長距離は。
なるほど
ね、あ勉強になるねこれ。そうかそうか、もう煩わしいなと思ったら長距離行けないんだよね。そうかそうか、
マラソンとかやるとね2時間以上一人で走ってから
確かにそうですね。いやでもそういうコミュニケーションがね例えばねあんまり得意じゃないみたいな感じに受けるけど、うん、でも今の須田さんを見てたら全然そんな感じももちろんないし、うん、だ逆にあ少年時代そういうこともあったって言ったら、うん、へえってもう意外だなと思いつつ、でもあなるべくしてやっぱこの脚本の道にね、うん、あの行く部分っていうのもなんかうなずける気がしてきましたけど、うん、じゃあスポーツもし、うん、
コミュニケーション能力もやっぱ欠けてたと思うのね。
あ当時はまだね、
うんうん、やっぱり後天的に、
うんうんうん、
あの
そりゃそうでしょうね、
身につけていったんじゃないかなと、
はいは
いはい
ね、
今でもね、うん、若干人見知りなところは
あそうですか、
実はあるんですよ。
ああ本当に、うん、
でもそこをなんとか
こう そこをなんか土足で入ってく俺がいるちょっと出てよみたいな、いいからいやもういいから来なさい、
もう大丈夫です、もう50年ぐらい経って
そりゃそうだろう、そりゃそうだろう、もう
相当だから、うん、トレーニングした結果の、
うん、
ものですね、
じゃあそれでまあでもスポーツもやりながら、まあじゃあ割とこう、まあ、快活なね、うん、中学時代というかね、そのままでやりたいこともなんとなくこう、うん、文章も書きのスポーツもやりのみたいな、で中学で高校といくわけじゃないですか、うんうんうん、クラブ活動とかっていうのは
陸上です、ずっと
長距離ずっと、
おすごいです、陸上やってるってのはすごいですね、
いつも一人で走ってるっていう、
あちゃんとクラブ活動もじゃあもう本当ひたすら、はい、だから例えばそうちょっと運動が苦手だとか、うん、なんか文化部行く道があるじゃないですか、うんね、例えば高校とかがあった時にね、やっぱり陸上、
あそうそう、ね、陸上部と文芸部と2つ入ってる、うんうん
ね、あ文芸部だ、
そう
ほら来た
文芸部、
ほら来た文芸部ほらやっぱり高校の時の部活はあるのよ文芸部か、俺放送部だもん、
うん、
あ
走る文芸部、
うん、走る文芸部
すごいですねなかなかなんか痛そうな感じがします
そうだね、なんかこうひたすらこう文字シコシコ書いてるんではなく、もう爽やかに走るし、うん、で長距離でこうグーッとやりながらなんか次の構想を練ってるみたいなね、そう
そ
う
そ
う、
走ってる時ってね、うん、脳はねアルファーファーが出るから、
はいはいはいは
い、いろんなあの、うん、ストーリー思いつくんですよ、あの、
ね、
だから本当にアイディアが出ない人はね走るのをおすすめしたいぐらい、
え今も走ったりしてます、
今ちょっと膝痛めてて走ってないんだけど、うん、でも本当に治れば走りたいな
っていう、はいはいはい、
でも毎日歩いてますよ、
あ大事ですよね、うん、ある程度その足腰から来ますから、うん、やっぱそろそろそういうね話題もしなきゃいけないような、あれ
だ
けど、ね、
でもだから若い時その小中高とずっと走ってたから、うん、その基礎体力がすごく、
そりゃそうだ
あって
長距離ってのはね、うん、 ほら、やっぱ割と短距離っていうのはね、やっぱ瞬発力で筋肉もすごいんだけど、でも割とこうヒュッとやんなくなると一気にそのね、あれも来ちゃうから、逆にね、だからあの年配の方が、ほら芸能人の方もそうだけど、マラソンやったりね、あとウォーキングやったりするっていうのがね、だからあれはああ素晴らしいなと思いますしね。やっぱり今から走ることってね、なかなか走れるもんじゃないし、ね、いい話聞くの今日ね。で、じゃあ高校はじゃあ文芸部と陸上部の二足のわらじを履きながら、さあそろそろね自分はどうするかみたいなのもなるんじゃないですか、それで。まあね、鳥栖にいるしまだね。
あ、そうそうそう。うん、で、あのまあ大学進学で東京来るじゃないですか。
はいはい。
でまあその親にはその作家になりたいとか言ったら、何言ってんだお前って言ったって周りに作家やってる人とかねいないし、
そうかい
ね
えか、
東京とかだとなんかこういろんなのが触
れるけど、そうそうそう、いろんなね、るつぼだからあれだけど、はい、そうか、そうですね、トスで周り、まだその頃は孫さんもそんなにね、
そ
んな知られてないし、ね、孫さんも、ね、まさかの、ね、あれだったし、そうか、サッカーやる、だってまだその頃はまだ J リーグにもなかったんですから、ね、そのサッカーやないみたいなね、今でこそサッカーがみたいなけど、
面白いこと言うね、
割とね、そうそう、一応ちゃんと、さっきのことはちゃんと拾ってるという、
うん、そうそう、それで、うん、まあ、東京に出てきて、
はい、
うん、もうあとはもう好き放題っていう感じですね。
まあ、来ちゃえばこっちのもんですからね。いやだけどちゃんと親をね、やっぱりその作家になるからってやっぱりその東京行くってすごいですよ。でもそれは説得するというのは、
いやだから説得はできなくて、うん、本当は作家になるんだから文学部とか芸術学部とか、
う
ん、
そうですね、
行きたいなと思ってたんだけど、うん、親は絶対そういうことはダメだから、うん、ちゃんと普通の経済学部とか出て親が勤めてる会社に、うん、はいはい、お前も入ってくれと
お
っていうことは言ってたんですよ。
はいはいはい、
うん、で、あらあら、だからでもその経済学部行くんだったらお金出してやるよっていうから、うん、
あ、なるほど、そこが魅力ですよね。
そうそう、そう、だから分かりましたっつって、うん、経済学部受けて、う
ん、経済学部
それで東京に来てしまえば、
そうそうそう、来てしまえばこっちのもんだ
あとはもう後付けでもね、いかようにもね、
そう、もう削れるすねはねどこまでも削れっていうね、
もうしゃぶり通せってね、
そんな感じで東京来たんですね。
はい、うん、でさ、東京に初めて来ましたよね、東京に、うん、どうでした、その九州の、
いや、どうってことはないよ、別にさ、
本当に、あ、なんか東京なんか毎日お祭りかなみたいな、人多いなみたいな、そういうカルチャーショックみたいなのなかったですか。
うん、そうそう、いくらなんでもさ、うん、もう情報はいっぱいあるわけだから、まあ、
だけどやとはいえさ
そこまではない、
そんな佐賀田舎じゃなかった、佐賀をなめるな、
ちょテレビも見てるしね、
あ、そうですよね、映りますからね、風景がこんなとこなんだな、
イメージお祭りだよってよく言うけど
あ、でもあれですよね、ゲストさんでこう東京来てびっくりするって方多かったんですよね、
今までの方がここに
衝撃を受けたみたいな、
あんまりにも人多いんで何があるんですか今日はって聞いちゃったとかね、
あ、それはうん、あるよね、
ほらある
じゃん、あ、人は多いなと思ったけど、
うん、そうですね、本当まさにね人のるつぼだし、うん、でもまあじゃあ東京出てきました、うん、でとりあえず一人暮らし、
あ、これだから寮に、
うん、あ、そうかそうか、学校の
大学の、うん、大学っていうか県がやってる、うん、そのいろんな大学生、いろんな学校の生徒がいる寮に入って、そこで4年間、
はいはいはい、うん、あ、真面目な、じゃあ
真面目って
寮に入ったら、ね、おいたできないじゃないですか、だからね、
どういう、おいたできますよ、全然自由ですよ、寮にのイメージがあるかもしれない、
うん、全寮制とかそういう
じゃない、ただ本当にアパート
が
全部そのいい、全部そこの県の人たちが入ってるっていう、
じゃあ先輩とか、
うん、そう、だからすごく
高校の時の先輩とかそういうような人、
うん、なんかすごくその いろんな地域の、うん、先輩とか後輩とかができて楽しいその寮生活でした、ね、だからそのなんかコネクションも今ね、
うんうん、
みんな偉くなっちゃったりしてさ、地元に帰ってる人とか、まあ、もちろん東京でも、
はいはいはい、
だからなんか今でもその寮行ってよかったなっていうのはあります
ね。なるほどね。じゃあそこで、まあ、寮生活をしながらも、うん、まあ、楽しい、ね、キャンパスライフをエンジョイしていたわけですよね、
う
ん、
そうですね、でもまあ
同時にね、まあ、もちろん親御さんのことはまあ別として、その自分の中でその好きな道の方にこうだんだんとシフトがこう行くわけじゃないですか、
で、ね、うん、でもう随分作品とか書いてたから、
うん、ああもうすでにね、
うん、なんとかし、なんかこういう道で作家になりたいなと思って、どうしたらいいのかなと思って、
はいはいはい、
なんかコンテストに応募するのか、うんうん、 持ち込むのか、まあ思ってたんだけど、まあでもとりあえずあの大学入ったからサークル入ろうと思って、あのうろうろしてたら、ミステリーが大好きだから、あのミステリー研究会に入ろうかなと思って、ミステリー研究会探してたら、僕の行ってた大学にはミステリー研究会がなくて、SF 研究会しかなかった
。 SF、 はいはいはいはい、
まあ SF も好きだから
そうですね、
SF 研究会でいいかと思って、その SF 研究会に入った。
なるほど。
でそこで出会ったのが、あのショッカーさんもご存知の、あの大沼さんです。
大沼博之さんですよね、結構ね、アニメの、やっぱりそういうライターさんをやってて、僕のもうだからライターの先輩でもあって、であの山口勝平君とか、岡本真弥ちゃんとか、あと高田真理子ちゃんとか、みんながね、あのキング大沼さんってラジオ出てたこともあるんで、キングキングっつって一時期ね、よくあのみんな慕ってましたけども、あのやっぱり石森章太郎先生のファンクラブの先輩だった。で僕 の、 その初めての本のライダーキックは痛かったをプロデュースしてくれた人なんですよ。でその大沼さんが先輩にいたわけですね、
そうそう、その大沼さんもいたし、僕はあんまり関わってないけど、ちょっと上には、あのその、まあ、亡くなった米沢さんとかいた。
あのコミケの代表の方ですよね、米沢さん、はいはいはい、あすごい宝庫だったです。ここはまた、
そうそう、
ここはまた
SF 研究会、
かなりコアな
研究会、すごい、
ね、うわ、コミケ代表だよ、
M 大
M 大のね、お茶の水の方のね、 M 大の
SF 研究会、へ
すごいな。
だから僕ね、コミケの、その最初の方ね、手伝いましたよ。
あそうか、米沢さんがやってるから、ね、あすごいコミケ、コミケの最初、
そう最初の方、
コミケ夜明け前を知る男へえそうなんだ、だって、まあ、今でこそああいう大きいところでね、あのビッグサイトとかでやりますけど、昔あの、ね、大田区産業会館とかね、蒲田とかね、そういうこと川崎とかでやってましたよね。
なんかそういうのなんか手伝いに行かされて、大学の後輩だっていうんでね、SF 研の後輩を
連れていくと、
な
んかいろんな歴史を 見させていただきまして、で大沼さんにもね、あの、アニメート
はい、アニメート、
アニメート1号店のビラ巻きとか手伝わさせられましたよ。
あ本当に、あそう、池袋の、だから最初にできる時にね、ああそうなんだ、
大学の後輩でチラシ配り手伝ってくれとか言われて、
だ結構その頃そういうまた大沼さんが、あのやっぱライターさんだからいろんな仕事をしてて、でとてもね面白い仕事をしてるんです、で僕らやっぱり後輩にとっては、石森章太郎ファンクラブってところがそういう層がいっぱいいたんですよね、あの SF 作家の池田圭章さんとかね、そういう人らがこういて、なんか面白そうなことやってる人がいっぱいいて、中でも大沼さんがなんかあの変な企画があると、おい大野ちょっと手伝いに行こうって言って、ある時その大沼さんがね、照明サンデーのグラビアの仕事をしてたんですよ、ね、
あそうそう、
ね、別にグラビアやったって別にグラビアで水着になるわけじゃなくて、
そう
あの、ね、編集とかそういう、
そうそう企画もので、でね、そういう中で変な企画があるわけですよ、ね、であのちょうどねマイケル・ジャクソンがスリラー、流行ったじゃないですか、であの前後してやっぱりそういうあのゾンビとかね、
ゾンビブームがあった、
ね、ブームがあったわけ、ゾンビがブームになったのね、でもスリラーもその、ね、一躍になってたんだけど、そのゾンビがブームで少年サンデーの関東カラーグラビアに、スペシャルメイクを施したゾンビをまとめて出すっていうねそういう企画があったのね、でなんか、大沼さん曰くちょっと大野手伝いに来いと、で何言ったら、でちょっと青山墓地で、これも今だとできないですよね、
リアルな
青山墓地に、いわゆるあの特殊メイクを施した、いわゆるゾンビたちを並べて、みんなで、そこで、スリラーならぬ盆踊りみたいなのを踊らせたいと、でその振り付けをつけてくれと言われて、僕は振り付け師で行ったんですよ、そこに行った時のゾンビが園田さん、
それが大野さんとの
出会いです、
初の出会いなんです
、そうそうそう、
青山墓地で出会った、
青山墓地で、あのゾンビ役で、
ゾンビ役で、園田さん体中血だらけで、
もうじゃあもう顔とかも結構もう
ゾンビ
、だからあのその時のねスペシャルメイクをしてたのは、もう後のもう今や特撮監督とか、もう監督としても有名な、原口智夫さん、 もう今ゴジラとかガメラとかの間でも携わってますけど、原口智夫さんが本当にまだそういう自分で独学でスペシャルメイクを勉強してて、でそれを見た大沼さんが、あこいつ面白いから、お前ちょっとスペシャルメイクやらせっからちょっと手伝え、それも同じような感じでね、それで行って、で本当可愛い女の子にもうスペシャルメイクで、すごいお岩さんみたいなメイクを施してみたりっていう、いろんなパターンのゾンビを用意して、その中でね、交通事故で血だらけっていう、ね、ゾンビがね、園田さんだった。
あ、よく覚えてんな。俺ね、もう俺の記憶が書き換わってて、俺がゾンビやったのは覚えてたんだけど、今言われて、あ、女の子もいたんだって。
そうそうそう、
もう俺はもう、うん、俺の記憶の中では俺と大野さんしかいない。
うんうん、あ、そうなんだ。手取り足取り振り付けをつけてて、いや違う違う違う。4、5人いましたよ。
あ、いたんだ、うん、もう俺の記憶では、
そうそうそう、
2人でゾンビやったって。
俺やってないって。でメイキングの時なんかは、最初はこう普通な園田さんが、
はい、
やっぱりブルーのね、ワイシャツに赤いネクタイしてね、
う
ん、
そうだ、
でニコニコ笑って、はい、まだ普通ですよみたいなところからだんだん出来上がっていくと、ハサミでネクタイとかジャカジャカ切ったり、うん、シャツをあちこちかぎ裂きを作って、
う
ん、その空いたところに血のりをこうね、どんどん原口さんがこう入れてって、ほんでこう、なうまくその体のなんかそういう臓物みたいに見えるようにね、とろろ昆布、うん、これは原口さんが編み出したのが、とろろ昆布を血のりと混ぜて、なんかその体のところに傷口のところにこうつけてって、そうやってなんかどんどんゾンビにしていくっていうね。でそれがみんなゾンビが小学館 で、
はい、
で完成して、そのワゴンに乗って青山墓地に行って、でそこにカメラマンが照明さんをもう用意してね、全部段取ってあって、そこでじゃ でグラビアだから別に音とか流さなくていい、ね、いいんだけど、映像じゃないだけど、一応なんか雰囲気あれだね、盆踊りだからなんだろうな、お化け温度だよなって、まあ、さすが小学館だから。でいきなり編集の人と俺でキュッキュッキュッのキュッキュッキュッのキュッって音歌いながら、そのたちが踊ってる模様を写真に撮るっていうね。
いや俺ね、うん、
それ大事
もう、あ、今、うん、もう記憶が蘇りました。もう
二十数年ぶりに、
うん、もう正しい記憶に書き換えられた。
よかったよかった。
今まで俺の記憶は、俺と大野さんが墓地のお墓でこうやってるっていう、
もうゾンビの格好してウェーってやってるみたいな、ね、
そう、それしかもう残ってなかったんだけど、そうか、あの時そう
だ、僕はだから普通だったんです、
ね、よく覚えてます、すごい。
僕ら本当にそういうところに記憶力とか全部使ってしまったんで、もうちょっと学校の記憶に回せばよかったんだけど、本当勉強に。
いやでもすごいですよ、もう、う
ん、でもその時、うん、その時に初めて出会ってからずっと友達だから、
そうですね、ありがたいですね。
スペシャルメイクの原口君とも、うん、その時に初めて、まだみんな、
う
ん、
ねね、
20代前半の若い本当駆け出しの時に、
本当そうでしたね、う
ん、で妙にね、ライダーのこととかで盛り上がったんだよね、
う
ん、
好きな
こととか、特撮とか映画のこととか ね、みんなで盛り上がって、
みんな飲み来ましたもんね、そのままね、
う
ん、
それでもう それからずっと友達だった、
うん、はい、もうありがたいですよ、だからもう本当それで、本当その後に、だ本当だから、それがね、好評につき第2弾っていうのがあって、うん、僕らもだから第2弾はまたね、ちょっと千葉の方にロケ行って、うん、その時は僕もゾンビやってるんですよ、ね、13日の金曜日のジェイソンに、ね、ホッケーマスクかぶってね、ナタ持って走り回るっていうのを、ね、やらされたりして、でまあ本当そんなことがあった中で、ある日突然、
はい、
まあ大体電話というのは突然かかってくるもんですけども、はい、園田さんから電話をもらって、
はい、
実は今度僕劇団を旗揚げするんだけど、その旗揚げ公演でちょっとしたアクションシーンみたいなものをやりたいんだけど、ちょっとアクション面倒見てくんねえかって、
はい、
それがね、園田さんが初めて劇団をね、自身で立ち上げられた。
あ、でも今のそのゾンビから劇団まではもうかなり何年か経ってる、
うん、そうでしたね、
結構と今ぴょんと飛びましたけどね、
でもその間そんなにやってないですよ、だって逆に、
そっか、
だから僕の中で園田さんはそのゾンビの次は電話ですよ、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
だからその多分ゾンビの時もはもう、うん、もしかしたらデビューしてたかもしれないけど、うん、脚本、あ、僕はもうその、うん、元々そのちょっとまた戻っちゃうんですけど、ゾンビやる前、はい、
ゾンビの前だね、
脚本家目指す俺、はい、ゾンビになる前の俺、は
い、ちゃんとゾンビはすごい横道それじゃない
あとの脚本家になる
ね、昔ゾンビだった脚本家みたいになっちゃうんですよね、
ゾンビは途中の過程だからね、その前もちゃんと脚本家としてね、
そうそう、生き返ったみたいになっちゃったけど、死んでないしみたいな、
面白い面白い面白い そうだ、もうその時ね、だからゾンビで紹介された時は、もう、いや、こいつ、園田って俺の大学の後輩で、うん、あの、脚本家なんだよって言われましたから、うん、もうすでに脚本やってましたよ、すでに。
だから、脚本家目指して大学入って、はいはい、SF 研入りました、はい、で、いろんな人たちと会って、で、その中で、うん、あの、もう一つ、その、僕の書いたものを見てもらおうと思って、うん、あの、はいはい、ちょうどその時まだ子供向けのもの、うん、やっぱひょっこりほうたん島がスタートだから、
あ、そっかそっか、
子供向けの、はいはい、あの童話みたいなのを書いてて、うん、その、はい、僕の好きな童話の作家の先生に読んでもらいたいなと思って、うん、はいはいはい、その森忠明さんっていう方にお手紙書いて、あの、会いに行ってその作品読んでもらって、うん、まあ、いろいろ話してもらったんですけど、うん、その時に、あ、園田君演劇をやった方がいいよってその言われたんですよ。それまで僕演劇なんかやったこともなかったんだけど、
あ、そっからなんだ。
そう、
だ
から、
はいはいはい、
19歳ぐらいの時かな、それで演劇やった方がいいよって言われて、うん、で、あの、当時やっぱりあの寺山修司さんとか
ね、天井さじきのね、
東京キッドブラザーズとかね、
そういう、あの、
赤テントとかね、黒テントとか、
はい、赤テント、
もうそういうアングラ全盛
時代で、そっかそっか、はいはいはい、
で僕もそういう中に飛び込んで、あの、もう素直だから、自分の尊敬してる先生が、
はい、ね、森田崎先生が、こっち行きなさいよ、
演劇やった方がいいよっていうからには、うん、演劇に何かあるんだろうと、
はいはいはい、
うん、俺に足りないものが、あの、その、
ね、本を書くにあたり、
そう、本
を書く、言ってくれるわけだからね、助言してくれたわけだから、
足りない、ね、今までは本しか読んだことなかった男が、そう、演劇をやることで、もうそこはほら、人と、出会わなきゃいけない、人との関係を作らなければいけない世界じゃないですか、もう無理やりにでも、
そうだそうだ、その芝居をやっていくってことはね、う
ん、あ、今までは一人でさ走ってさ、はいはいはい、コツコツ書いてたやつがさ、
書いてなかったのが芝居だから共演者もいるだろうしね、そうそう、演出家もいるだろうから、そうそう、
人と会わなきゃいけない、
あ、すごい、
うん、そうそう、そこでだからそれをやれっていうことだったと思うんです
よ。あ、なるほどね、
うん、やり始めて、うん、そのアングラの芝居の世界に飛び込んで、うん、もうそれはもうぐちゃぐちゃのね、
はいはいはい、
中で芝居作ったりするっていうことで、うん、いろんな人に出会って、うん、いろんな体験させてもらって、うん、で演劇の面白さっていうか、うん、あ、そう、だんだんやっていくうちにそうだってやっぱり自分の作品は今までね、うん、その頭の中で考えたキャラクターとか、うん、本で読んだこととか、うん、その狭い範囲でしか知らないところで本当の人間を書いてなかったなっていう、ね、うん、ことをだんだん分かってきて、うん、あ、演劇っていうのはつまり人間を勉強することなんだなっていうことを、うん、その演劇をやってるうちに気がついたんですね、うん、あ、そうか、これが俺には足りなかったんだと思って、
はいはいはい、
で演劇にのめり込んだんですね、うん、今度は、
そう、森田大樹先生っていうのはやっぱり寺山修司先生の、ね、
そうそうです
、うん、お弟子さんでっていう話 で、うん、で僕はその園田さんの劇団の旗揚げの時ちょっとその立ち会わせていただいたら、うん、その時ちょっとね森先生いらっしゃってて、うん、何度かお会いしたり、うん、すごい優しい方で、うん、あなたがショッカーさん、あの、いろいろお世話になってねみたいな感じですごいね素敵な方でね、うん、で後でお聞きしたら、あ、寺山修司先生のね、うん、そういうあれがされて、
あとほら、ね、そのひょっこりほうたん島書いてた井上さんも演劇をいっぱいやってらっしゃって、
う
ん、で、ね、そこでまたつながって、
そうだそうだ、ね、
僕の中で の、 そのスタートからのあれが全部つながって、うん、そうだ演劇を、
ね、そうか、井上さんなんかやっぱそ浅草からですからね、うん、
演劇をやることに俺はなってたんだと思って、
うん、ああそうか、ね、そう、人とのこのね巡り合わせでなんだ俺ここにあったんじゃねえみたいな、へ、うんうん、そっかそっか、はい、それでじゃあ自己自身もじゃあそういう場合じゃあ役者として、
そう、もうやりましたね、うん、役者とだから、うん、もちろんその演劇をやり始めた時には自分の脚本を書いてそれを表現したいっていうのが、まあ、一番目にあるんだけど、うん、劇団に入ったらそんなね新人の脚本をやってくれるわけもなく、うんうん、でお前あの役者やれって言われて、うん、あの分かりましたっつって、はい、役者を何年もやってましたね、
うん、
でやりながら脚本書いて、うん、で自分のユニットを立ち上げて、うん、自分の作品を上演するっていう形で、
はいはい、
まあ、もちろんその拙かったですけど、
いやいやい
や、多分、ね、今見るとめちゃくちゃだったと思うけど
若いからできたぞみたいな、
ね、そう、でまあそういう中で、はい、まあ、ある時そのまた若いやつらと出会って、うん、新しい劇団を立ち上げるっていう、うん、 ことになって、でその時にまた大野さんに連絡して、
あ、その時だったんですね、ちょうどね、うんうん、はい、機嫌風神社、
はい、
というね、うん、劇団で、はい、
だからこれだから、うんうん、もう10年近く経ってるんですよ、そこが、
ああ、そんなありました
か、ゾンビからそこまで10年経ってるんですね、
そうそう、10年近く経ってるんですよ、
あ、そうでしたね、うん、だってあそこそんなにだって、でも本当会ってなかったですよ、あのそうゾンビから、あとは
7、8年、7、うん、かな、だからゾンビから、うんうん、まあ、6、7年が経ってたと思います、
うん、
その
ねいや、あー5年です、うん、5年、あ、でも5年経ってるんだ、うん、5年経ってるわ、うん、そうだ、僕はだから入社して間もない頃にそのゾンビがあるわけですよ、うんうん、でその会社を2年で辞めて次のところ行って、その次ぐらいですから、うん、で石森プロに入ったかそこらぐらい、うん、あ、まだ入る前だ、うん、石森プロ入る前だから、だから5年ですね、
その、うん、それを立ち上げるまでにも僕はずっと芝居は
やってたんだけど、うんうん、
その新たにその、うん、若いやつだと、はいはい、ちょうどその時、うん、そのレイナー、
あ、
ここで来るんだけど、
レイナー、
レイナー、
ドキ
ッ
としました、
レイナー、お前は俺が守るのマシンロボを、
マシンロボ、
はい、その前の年にやってたんですよ、
はいはいはい、そうかそうか、
マシンロボ、
はい、
うん、それでその辺の関連の声優さんたちとかなんかも
入れて、
結構、ね、
使ってで
水谷優子ちゃんとかね、
そのチラシも羽原君に書いてもらって、
羽原信義さんがね、そうだ、
書いてもらって、
チラシ書いて
そのマシンロボ関係で、うん、の役者さんと、うん、まあ、スタッフも含めて、
はいはいはい、
あと新劇団だったんですよ、あの時、
あ、なるほどね、僕何もそんなこと知らないからただに行ってちょっとアクション見てって言われて、立ち回りこうペペって、こうした方がいいよみたいなことでやってて、そしたら、あ、この子声優さんなんだなと思ってたら、実は水谷優子ちゃんだったり、あと柏倉つとむくんだったり、それも客演したりとかね、一緒にやってたりとかして、うん、で、あ、声優さんなの、打ち上げの時に羽原信之さんが来て、宣伝美術をやりました羽原ですって、あれ、この名前見たことあるぞみたいな、したらすごい気のいい仮面ライダー好きのお兄ちゃんでね、すっかり意気投合して
もう今やさ、羽原さんあれでしょ、ヤマト、
はいはいはい、はい、
今新しい、
あ、新しい
ヤマトの多分演出やってる、
おお、
もういい、ね、監督、監督が違うか、
おお、どうだろう
まだ僕も見てないけど、もうすぐでしょ、多分
ですね、近い、いよいよですよね、うん、だからすごい人らがみんな集まってやってたんですわね、
うん、
うん、でその後ね、その劇団の子たち何人か、どうせなら、じゃあ役者の勉強になるなら、ね、いいバイト紹介するよっつってね、何人かね、ゴールデンウィークにね、はい、ヒーローショーに借り出したこと
と、はい、
うん、でちょうど当時ね、サイバーコップっていうね、うん、東方系でやってたヒーローがあって、それは悪者がいわゆるショッカーみたいな覆面じゃなくって、
はい、
ね、いわゆる迷彩服着て、うん、サングラス、
あ、
だから顔もう素顔出ちゃうのね、
人間の形の、
だからむしろその悪者の役で、はい、子供たちを目の前にして、うん、悪役をちゃんと、うん、照れずに演じなきゃいけないから、うん、むしろ劇団の子たちにはもううってつけなバイトだと思って、うん、みんなやるとか言ってね、で結構喜劇風神社の子たちに、ね、来てもらって手伝って、ゴールデンウィークよくやりましたよ、うん、そういえば、うん、そういえば、
そうそうそう、
懐かしい、
レイナ出てきてよかった、
そこにいるからレイナ、
はい、
じゃあもうレイナが出てきたところで、ここからアニメの方に話がこういくところで、ちょっとコマーシャルです、はい、
ショッカー王の秘密基地へようこそ。今日のゲストは園田秀樹です。レイナ、君は俺が守る。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
マシンロボか、
はい、
そうか、
レイナ、
レイナあったね、その時代なんだ、
マシンロボですよ、僕はね、本当ね、はい、デビューはドン・ドラキュラっていう、
ドン・ドラキュラ、
手塚さんの、
はいはい、
それを 8話を書いてたデビュー作、
はいはいはい、
ドラキュラの8話がデビューなんですけど、
はい、8話
でも東京では
4話で終わりましたよ。
4話しか放送され
てない。4話で終わりましたよ。はい。
でなんか地方で放送されたらしいっていう。
あ、作ってたんだ、
うん、
へえ。
だから、はい、俺の中ではその幻のデビュー作っていうのがドンドラキュラ、
はい、宇都宮健二さんのね、
はい、島津紗
友子さん、島津紗友子さんと、あら、そう、僕ら忘れましたね、4話っていうね、その辺の8話、
はい、
あら
を書いてて、
書いてて、
あ、まだその時大学3年か4年か、
もう学生の時にじゃあすでにやってたんですね。じゃあね、
でもそこまでほら小学校5年生で目指してるから、
うんうん、そうですね、そしたら
自分的には
長い、自分的には、あ、そっか
そっか、13年ぐらいかか
ってる、なるほどね、
12年ぐらいかかってるって、
あ、早く目覚めるのもそれは問題だなそっか、俺の下積み長いみたいになっちゃうそっかそっか、なるほどね、
まあね、うんうん、でもだからまあ傍から見たら早い感じだから、
いやもう学生でデビューだ、大したもんですよね、うん、だって
自分的にはね、
あ、
そんな早くもないと思ってたんだけど、
なるほどそっかそっか、
うん、あの周りからすればね、
いやいや、
なんか早いっていう、
やっぱりこの周りが思う園田さんと園田さんが思う園田さんの
違う、
常について回るのでいやいや、でも学生でね、あのテレビシリーズなんかね、携
わった
大したもん
ですよ。マシンロボは、うん、そのシリーズ構成の2本目なんですよ、うん、
はいはいはい、
で初めてやったシリーズ構成が、はい、アタッカー U っていう、
はいはいはい、
バレーボール
の、ね、うんうんうん、
のやつで、
はい、
その時に松井直子とか知り合ったの、
ね、ああ、はいはい、松井直子さん、はいはいはいはい、
その
そっかそっか、
アタッカー U のライバルが松井直子、 U、うん、が小林、
小林優子ちゃん、
優子ちゃん、
うん、はいはいはい、
で、
うん、
みんな若くてさ、
ああ、そりゃそうだ、
うん、ピチピチして、だから
ピチピチって表現がね昭和だよ、
いやいや、
そう、分かる分かる、とても分かるけど、
若い声優さん、もう本当にデビューして初の主役みたいな、
そうだね、そのぐらいだ
ったね、2人と脚本の俺とで、
うん、
あのバレーボールの取材に行ったっていうのを、覚えてて、
はいはいはい、
伊東洋華堂のバレー部に行って、
はいはい、
レシーブ受けさせられて、
はいはい、
パンパンに腫れた
って、そんなことも出されない脚本家の先生まあでも、まあ、若手だから行ってこいみたいない
や、実際そのやっぱり、うん、ほらどういうバレーボール、うん、バレーボールの選手がどういう生活してるのかとかを、うん、やっぱり知りたいって俺が言ったから、うん、あのそういうことになったんだけど、うん、でそれが初シリーズ構成で、うん、まあ、1年半ぐらいやったのかな、で
このちょうど今名前が出たんだけど、シリーズ構成っていうのがどういう、
あれ
僕らあの脚本が第何話の脚本書きましたとかね、うん、そういうのはよく分かるんですけど、うん、で特に園田さんの場合はシリーズ構成って結構作品多くやってますよね、
う
ん、
あのね、
はい、
シリーズ構成って言っても いくつかあって、うん、例えば原作ものっていうのがあるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
あの原作ものの場合は、うん、例えば漫画本の原作とか小説の原作があって、うん、それを元にして、うん、こうシリーズの構成を考えてい
って、
うん、
はいはい、
で各脚本家に割り振ったりするっていう、う
ん、あ、お
ー、こっから指示を出す、
じゃあこっからここまでのところを盛り上げるのはあなたやってくださいとか、
はいはい、
じゃあここは、うん、じゃあ自分がやろうとか、うん、ここは誰が、
っていうのが、まあ、そう一つ原作脚色、
はいはいはい、
でもう一つは、うん、オリジナルのシリーズがあるじゃないですか、
ね、うん、
その原作がなくて、
はいはいはい、
でそれの原作を考えるみたいなものもシリーズ構成の中に入るんですよ、
うん、
本当はだからシリーズ構成っていう言い方じゃなくて原作者になっちゃうんだけど、原作者になしちゃうと、
あの、いろいろ大変だからね、
原作権とかね、
そうそうそう、
いろいろ権利問題とか出ちゃうんで、
山ほど面倒くさいからね、
そう、テレビのプロデューサーとか制作会社がそういう仕事をやる人を、同じシリーズ構成っていう原作が会社にあって、あの、
あ、なるほどね、
でも実質はだから原作ですよ、
はいはいはい、はい、
そうだね、
うん、
なるほど、
だから僕がやってるシリーズ構成っていうのは大体その基本そういう元のストーリーを全部考える、
うん、
で、
う
ん、そのこの話数がこういう話がありますって言って、その各話の担当の脚本家の人に原案を渡して、うん、それでシナリオにしてもらうっていう、
そういうあれなんだ、よくね、はい、シリーズ構成って
そう、ね、
見るんだけど、うん、どう違うのか、何をするのかな、うん、ね、とかな感じするん
です
か、
まあ、僕の場合だから基本原作、うん、原案ストーリーを考えるっていう仕事ですね、
だって随分考えてるでしょ、だったらば随分シリーズ構成あるよ、
ね、そうそう、だから、
うん、
本当にもう、うん、そういうことがやりたかったから、
ああ、そっかそっかまさにもう5年生の園田秀樹としてはもうしてやったりな感じですよね、
してやったりっていうか、だからもう楽しかったよね、
あ、
あの
そうそう、あの名前とかも考えたりするんです、無作品
のね。そうそうそう、で、小説だけじゃなくて、うん、あの小説だと自分一人で完結しちゃうけど、うん、あの脚本の場合は、はいはい、あの 人と関わる、
あ、そうです ね本直しとかありますしね、
人と関わって人の力がせ、うん、あの結集してまた全然進化したものに出来上がっていくじゃないですか、
さらに声優さんたちが、ね、そうそうそう、魂を吹き込むわけだから、
そうそうそう、それで、はいはい、で、自分もお客となってまた楽しめるっていうのがあるから、
ね、
あのすごく、ね、楽しいんですね、面白い、はいはい、うん、でそのお客さんのリアクションも返ってくる、だから非常に舞台に近い感じなの、うん、舞台やってると舞台で直にお客さんのあれ感じられる、
うんうん、ね、うん、
で映像の作品だと、はい、テレ画面の前とか映画の前でお客さんがどういう風に反応してるかっていうのも感じられるし、うんうん、すごくやっぱ人との関係を感じられるメディアなんですよね、
うん、楽しいですよ ね、はい、
だからその劇団入って、うんうん、人とこうコミュニケーションを取る能力をアップさせたのも、うん、はい、あの映像のシナリオを作っていく時のスタッフワークにやっぱつな が,、
うんうん、がった
わけです
ね、つながっていくスキルアップでタラタラタラタラタラみたいな、秀樹のスキルがアップした、
そうそうそう、経験値が、
ね、経験値が上がったらタラタラみたいな、へえー、そっか、うん、まあね、シリーズ構成、いや、そういうことなんですね、うん、
で、そのマシンロボは、うん、2本目の、うん、あのシリーズ構成で、ロボットものやりたかったから、うん、もうロボット、自分の考えるロボットものを自由にやらせてもらったっていう1本目で、うんうん、その手前にもロボットものは何本かやったことあったんだけど、はい、あのちょうどね、本当に僕がデビューして間もなく、はい、ガンダムがあの、はい、いや別の制作、うん、ガンダムがやってて、
はいはいはいはい、
ファーストガンダムが、
ね、ああサンライズでね、同じ会社で、ね、うん、で、う
ん、こんなのやってる人たちがいると、
はいはいはいはい、
ね、うん、すげえちょっと悔しかった、
あ、本当に
あの、うん、なんで俺がやってないんだと思った、あの SF、うん、SF 系出した、
ね、SF 大好きな、
そうそうそう、
なんで俺入ってないんだよ、うん、
そんな感じで、
はいはい、
ちょっと悔しく思ってましたよ、
でも、ね、でもまたそれがね、うん、またこう起爆剤じゃないですけど、またこっちはこっちで花開きね、うん、そういう違うシリーズがあったりしてね、うんうん、これやっぱりだからガンダムはガンダムって一つのシリーズだけど、うん、またそこにもそういう旅勇者シリーズであったりとか、うん、そういういろんなシリーズ、ロボットものがあるんですね、マシュンロボットもそうだし、
意外にだから何でもやらせてもらったよね、本当、うん、に若手で使いやすかったんだろうと思うけど、うん、少女ものから、うん、あのギャグもの、
はいはいはい、
あのシリアスもの、
はいはいはい、
ロボットもの、もうあらゆるジャンルの、うん、シナリオを書かせてもらうことで、はい、本当勉強になった、
はあ、うん、その時代にだからこう一生懸命作ったものを皆さんがじゃあ見てね、
う
ん、
そうですね、
あ、でそういった皆さんから今日はメールが来ておりますので、はい、でまたねみんなね熱いね、もうメールなんてね長いんだよ、
一つ
一つすごい
長いんで、ありがとうございます、
良きところでちょっと、ね、さすがあの文学を目指す青年たちだかどうか分かりませんけど長いぞみたいな、はい、じゃあせっかくだからもう、はい、可能な限り紹介していきましょう、
はい、ですね、まずラジオネームともひこさんからです、ショッカーさん、レイナさん、ゲストの園田さん、こんばんは、
レイナ
どうしたらいいんだ私園田秀樹さんがゲストとしてとても嬉しいです、僕の中では園田秀樹さんといえば何といっても絶対無敵雷神王、はい、雷神王が放送していた頃私はちょうど小学生で、仁君や浩二君、飛鳥君たちがとても身近に感じられ作品に入り込んで見ていました、うん、雷神王はロボットのパイロットの3人だけでなくクラスの全員が揃わないといけないというのがとても新鮮で、各話で5年3組の一人一人にスポットが当たっているところも他の作品にない部分で大好きでした、うん、もう20年以上経っている今も友達と雷神王の話で盛り上がります、素敵な作品を作ってくれて本当にありがとうございます、これから先も雷神王を愛していきます、雷神王の話がたくさん聞けることを楽しみにしています、
あ、じゃあここから雷神王話だな、
うん、そうなんです、はい、でですね、はいはい、あの雷神王についてのお便りがすごくたくさんあるのでちょっと
こ
の
まま続けて、うん、はい、雷神王メール紹介大会、
はい、はい、
ありがとう
ラジオネームスバルタイガさんからです、ね、マスターレナちゃんこんにちは、
はい、こんにちは、
こんにちは、今回は園田さんがゲストということで雷神王大ファンとしてはメールを送らないわけにはいきません、うん、ラ ライジン王のことは確かアニメ雑誌で記事を読んだんだと思いますが、その設定を読んで絶対に見たいと思いました。自分の中でライジン王という作品は自分を単なるアニメ好きからアニメファンへと変えてくれた転機の作品だと思っています、うん、CD を買いにアニメショップに行ったり、ライトノベルを買ったり、OVA の発売は最終巻が中学卒業の間近だったので高校合格のお祝いにお金を全部注ぎ込んで OVA を揃えました。
ありがとうございます
ライジン王に出会わなかったらそんなことしないままアニメや特撮から離れていたかもしれません。今の自分を語る上で絶対に外せないバイブルアニメの一つになりました。ライジン王に出会えたことはオタク人生の誇りです本当にシリーズ構成として関わられた園田さんにはお礼が言いたかったんです。先日のボイスラッカー同窓会の時も、うん、園田さんが出てこられた瞬間に、うん、どれだけ客席から叫びたかったか本当に素敵な作品をありがとうございました。
そうだ、この間ね、川崎テレビ漫画祭りに園田さん来ていただきましたけど、客席そういうふうに思ってたやつがいた
叫び上がりたかったみたいです、はい。続きましては、ラジオネーム水木さんからです。はじめまして、園田先生にお聞きしたいことがありましたので初めてメールします、先生が以前脚本されてました絶対無敵雷神王という作品が大好きで、アニメや同人誌という作品世界を知るきっかけになりました。たくさんの友人もできましたし、今の仕事に就くきっかけにもなりました。私にとってはまさに人生を変えるきっかけとなったと言っても過言ではありません。
そういう人多いね、
はい。
あら、
これ、うん、猫の尻尾にいる方だと思いますよ、
うん、あ、これ、うん、そうなんだ、あ、この人
はいですよ、
いるのかその
今見てるかもしれないですね
君かあ、君じゃない、何人いるんだよ、猫の尻尾の
実は向こうにいるんです。
その向こうにいるんだ、
はい、そんな作品を作り上げた先生への生き方へ影響を与えたものはあるのでしょうか、うん、もしあるとするならどんなものなんだろうとずっと気になっていました、うん、それが知れたら嬉しいなと思いますという質問がちょっとまず来まして、ね、さらにもう一通紹介します。愛知県もさきちさんからです。おいおい、マスターレナさん、そして園田さん、こんにちは。
はい、こんにちは
、また今回も園田さんの小説を購入したりいろいろ研究させていただきました。はい、園田さんに質問させていただきます。絶対無敵雷神王の小説に園田さんがハードボイルド小説にかぶれて詩を書く私立探偵をやられていて、浮気調査に飽きて明治大学に入学と書いてありました。やはり探偵というとかっこいい仕事というイメージがあるのですが、実際にはどうですか？探偵時代のことが今のお仕事に役立ったりすることはありますか、という質問が。
探偵してたんですか？
探偵、
すいません、もう若気の至りで、あの妄想を書いてます。
ああね。
あ、実際に探偵をしていたとかいう、
あのいろんな比喩です、これは。あのメタファー、
例えば、
あの、あの人間を観察する仕事っていう意味での、
それも我々はみんなそうですよね。そうそう、特に我々はやっぱそれしないとね、
ちょっと、あの頃はまだ若かったんで、あのちょっと恥ずかしさもあって、そういう自分の生き方とか人生をちょっとそういうこう、ちょっとコミカライズして、
ありますよね、
メタファーとして。
俺がちょっと前に探偵やってたんだけどさ、てーてーなんね、はい、ありますよね。おうお
う、これ今告白します、
カミングアウトしちゃいました。
人生の探偵です、
はい、
今も続けてます、
ね、別名ストーカーと思いますか、言わない言わない言わないそれは違うから、全然違うから、ということでございますけれども、まあ本当だ、みんな雷神王は来てますね、
雷神王、雷神王はもう今でも僕の中でも一番大好きな作品なんですけど、まあそのさっきマシンロボがあって、また別の作品ボーグマンっていうの
を、ボーグマンね、
超戦士ボーグマンっていうのを作りまして、でその後に作ったのが、ちょっとしばらくして作ったのが雷神王なんです。でこの辺はちょっとその園田ワールドというか、自分の中でのつながりが実はあるんですね。で特にそのボーグマンの主人公は学校の先生だったんですよ。小学校の先生が、学校が基地で小学生たちを守りながらこの都市に舞い降りた妖魔と戦うっていう設定だったんですね。でそのボーグマンをやりながら、実は今回先生がヒーローだけど、子供がヒーローっていうのもあんじゃないのかなって、
あ、なるほど、
その時に僕の中に、芽生えていて、だから非常にあのボーグマンとライジンを比べてもらうと、多分すごく似てるところが多分見つかると思うんだけど、同じ学校が舞台になっていて、で 先生家の主人公の次に子供たちが主人公のやつを作って、どうせ子供たちを主人公にするんだったら、あのロボットに乗れるのは3人だけど、全員が主人公っていうのに挑戦したいなと思ったんですよ。で全員が主人公にするためにはどうするかと思ったら、そうだみんなで学校が基地で、ね、このショッカー女の秘密基地じゃないけどやっぱりその子供にとっての秘密基地ってちょっともう夢じゃないですか、
うんうん、もう夢です ねこれはね、う
ん、で学校が秘密基地になって、みんなでそのロボットをみんなで動かして、そういう戦うっていうか、事件を解決していくっていうストーリーを作れないかなと思った時に、そのちょうどサンライズからオファーがあって、最初に本当3体のロボットしかなかったの、これ使って何とかしてください
そういう感じで来るんですね
こういうのが割とおもちゃメーカーからおもちゃ屋さんからこういうオファーがありますけども、
3体のロボットのデザインだけ見せられ
て、中身は園田さん好きにしてくださいと
なんかそう企画作ってください、
はい、
これだと思って、で一気に作り上げたのが来週、
教室がロボットになっちゃうっていうのがまず衝撃的で、あの教室っていつも学校普通みんな行ってるじゃないですか、なのでいつも座っている席が動いて、ロッカー入ったらなんかシューってなってみたいなのをすごい、
なんていうんですかね、
それがそのなんだろう、アニメで見ることによってもしかしたらうちの学校もそんなんだったらいいなって思っちゃうんですよね、でクラス全員で合体しちゃったりしてみたいな、
そこがもう僕のもう仕掛けた、大きな、ね、子供たちへのこうボールだった、投げたんですけど、
夢膨らむというか、
やっぱりだ自分たちにやっぱ置き換えられる当時の子たちにとっては、それは嬉しいでしょうね、例えば特にサンライズなんかだと、その前にちょっと前になりますけれども、トライダー G7 とか、主人公がやっぱ小学生で、だけどあの小学生なんだけど、あの学あの自分のところの、まあ、お父さんが亡くなっちゃったんで、あの小学生にして会社の社長をやんなきゃいけない、でロボットでなんか操縦しなきゃいけないっていう仕事をしてる、だけど小学生だから宿題もあるしみたいなのがあった時に、まあ、もちろん主人公が小学生だっていう自分にこうダブらすことはあれなんですけども、やっぱりあ社長にはなかなかなれないから、ちょっとあれかなと思った時に、クラスごとね、みんなで友達が、で教室があれ変形合体だったら、これはやっぱりより画期的だなっていうのと、だったら俺が学校で休んじゃったら今日あの合体できねえじゃねえかみたいなって、ね、で例えばさっきね、あのくしくも園田さんもおっしゃってくれたけど、秘密基地ってやっぱあの時代のあ あの年の憧れとして、秘密基地が学校だったら、学校がつまんなかったから違うところに秘密基地作るわけじゃないですか、学校が面白かったらそこに秘密基地でいいわけだから、こんなに楽しいことはないし、クラスみんなとも仲良くやってあげるし、そしたらそこには当然いじめとかもないしっていうね、
だからある種ね、いいことだよね、僕にとっての、あの理想というか、僕にとっては雷神を書く必然性があったんですよ、あのなぜかというと、まあ、今日も前半から話してますけど、僕にとっての小学校は非常に居づらいとこだった、あの嫌なとこだった、行きたくない、で そんな自分の体験、でも旗から見たら元気、スポーツができて元気で、そういう2つの自分があって、学校生活からはみ出しちゃった僕がいて、で今のその雷神をこその番組を通して子供たちに何かを投げられるっていうチャンスが来た時に、そういう子たちに向けての応援ができる、いいんだよ君たち、今のそういうものあって、なんか雷神王の世界に来れば長くなれるし、その学校でそういう状態になってても、なんか絶対希望はあるんだぞっていうようなことを言いたくて、でそこを書いたんですね。でだから最初から一つの妄想、あの学校が基地だったり、
あのこうだったらいいなっ
ていう、そういうところからスタートしてるんですね。だからあのラジオの最終回、どんと衝撃的な最終回を書いてるんですけど、あの実は今までやってた1年間の物語が全部主人公の妄想だったんじゃないかっていうオチがあって、すごいもう恐ろしいことになるんですけど、どっちが現実だみたいな、で そこはもう最初からそれを書くつもりだったの。
そうだったんですね、うん、
でもそうじゃなくて現実を作っていけるんだよみたいなことを作品を通して書きたいなと思っていて、だから ある意味僕ほら旗から見た僕っていうのがジン君
はいはいはい、
で内側の僕っていうのが浩二君なの、
うんはい、ああそうなんですか。ジン君はなんか活発ですっごい元気で、はいはいはい、体調みたいな雰囲気なんですけど、浩二君はなんか優しくて器用で、うん、なんかこういいよっていうタイプ、
内向的な、だから僕の中の2人がポンとこう出てきてる。まあもちろん飛鳥君もそうなのかもしれないけど、でもどっちかというとだから本当の主人公は浩二くんなんですね。
はあってなっちゃった。ジン君じゃないのみたいな。
僕の中ではだからもちろんジン君はもう大主人公だよ、だけどその園田がこう2つに分かれて、でそこを作ったっていう、でよく見てもらうと分かると思うんですけど、第1話は浩二くんのモノローグから始まったんですよ。浩二君が物語を語り始めるっていうところから全部シリーズがスタートしてるの。浩二君の妄想かもしれないよっていうところから始まってるんですよ。ものすごいこと俺今言ってるよね。初めて言ってるけど、
はい、大丈夫ですか。
考えずに普通に見るから、ただ単にただ浩二君から始まっただけみたいなイメージでした。
作家の秘密を。
いやすいません、なんかそんなこと。いやいや、でも楽しいなそれは。聞いて、スバルタイガーとかみんな、みたいな。
いやちょっと待って、もう一回見なきゃみたいな感じになっちゃいますよ。
いや見るべきだ
から。そういうことを思ってみたら多分また全然違うもの、
そうだからちゃんと、最終回につながる付箋を、第1話の頭に振って
る。実はもうちゃんとね、してやったりだね。作家として、
いやいや、してやったっていうかね、僕すげえな今日いろいろこう大野さんと話して、この番組でいろんな自分が辿ってきた道みたいなのを語ってっていうと、雷神王にたどり着くべくして、
はいはい、
あったなっていうのが、でまさにその、ね、はい、俺が俺はその、無遊病で、
冒頭の話を聞いたと、ね、もうポンとつながりますよね。そう、雷神王に、
そう、妄想でしか、なんか自分の世界で、はい、に入ることでなんとか、こう現実を耐えていた自分がいて、でそれをそのことをどっかでこう書かないと次にいけないっていうかね、で雷神王があったおかげで俺もなんかそのそういう生産できたみたいな、辛かった小学生時代を。
でもこれがこうやってたくさんの人に影響を与えてね、でもこうして未だにこうね叩いてもらえるっていうのは
多分そこ
素晴らしいことですね、これ。
自分でも気がついてなかったそういうところのやつがこう作品の中にピューピューピューピュー入ってるんだと思う。
一人一人がちゃんとやっぱりこう悩みがあったりとか恋したりとか、なんかそういうのがいっぱいあって、一人一人のキャラクターがなんかこう好きになれる雰囲気が、
そうだね、
この子実はこんな悩みあったんだとか、
その生徒をみんな出すのも大変だよ普通で考えたら。普通ね、やっぱりそのクラスメイトの出しの、またその子の親たちもいるわけじゃないけど、また親やってる声優さんたちもすごい方たちが、まあ、
クラスの中にいっぱい役持ってる声優さんがいるんですよ、
ね、まあそれはほら制作の関係上
もしかした
ら、
それもすごいなと思いましたね、
と思ったけど
音響費の関係で、
ね、いやだけど僕はすごく笑っちゃったのが、その逆にラジオのキャスティングっていうかね、キャラクターバーッと見てて、である時園田さんに、ねえねえっつってね、こうで茶化したことがあるのね、で考えたらそうなんですよ、これだけたくさんの登場人物が出てくるから、登場人物の名前考えるのも大変ですよね、これ名前の組み合わせを、
あ、そうですね、
でもぶっちゃけね、僕その雷神王のキャスティングというか、そのキャラクターの名前見た時に、はいはい、もうププって笑って、もうそのさんたらっつって、さっき言ったね、そのさんの立ち上げた紀元風神社の、っていう劇団の、この俳優たちの名前がずらっと入ってるんですよ。 ところだそうです。これ、これ、佐藤大輔ってあの大輔じゃんとかね、栗木陽子って陽子ちゃんじゃんとかね。この佐藤大輔、栗木陽子は実在します。
いや、もうほとんど実在するんですよ。
そうそうそうそう。
あの、名前考えるのが結構めんどくさいん
で。ぶっちゃっちゃいわけだけど。
大変なんで。
大変だよ、あんだけの人数をね。
知り合いの名前とかをね、お借りして。
ね、面白かった。そこで、まず僕らほら、作品知る前に、そこをパッと見たときに、何あれ劇団員の名前使って、だって数多くてめんどくせえんだ
よ。クラスメイト全員言えたりするのがちょっとした自慢になったりとかしてましたね、ラジオの時。
そうだろうな。
フルネームで全部言える。
それを言えるっていうね。うん、そう、それは実は劇団員です。
そう、劇団員とか、あの当時のサンライズの、あの
スタッフとか、
スタッフの名前とか。
あ、やっぱそれも入ってるよってこと
だよね。だからあの当時ね、今やさ大監督になっちゃった。
はいはい、
谷口くんがちょうど雷神王で、はい、もう入った会社入ったばっかりで、設定担当やってたの。
あ、
で、その谷口くんっていうも、
あ、ちゃんと名前がね、うん、入ったりして
入ったりして当時のプロデューサーの名前とか、いろいろ入ってるんですよ。
でもそれはまたこう知るとね、なんかそのスタッフのいい意味でのスタッフの遊びとかね、そういうのってのはありますよね。
そう、
番組で、まあ、いい意味で遊ばなきゃ、ね、
あの先生の名前は篠田俊太郎っていうんだけど、これは僕がずっとペンネームで使ってた、あの俺自身の
篠田秀樹の
の投影する、
うん、
僕もその作品の中に入りたかったの。
はいはいはいはい、はい、
自分の作る。
あ、そうかそうか。
先生なんだ。
それ先生なんだね。
そう。
ああ。
だからどうしても俺もこの雷神王の世界に入りたかったから、自分のペンネームをその篠田先生。だから篠田、園田。
はいはいはい、ね、
なるほど。
園田をちょっと、
その
篠田って。
おお、いいね。ちょっと今日いろいろ教えるんだ今日は。
もう多分みんなすごい
喜んでる。もう一回ウィキを見直して。あ、この先生ね、この先生がその人さんの子供みたいな。へえ、
そうなんですね。
ああ、面白いな。
篠田俊太郎っていうのはもうよく使ってた名前で。
はいはいはい。うん、あ、ご自身がね。うん、ああ、それありますよね。だからと、うん、なんかその、まあ、ペンネームであったり、うん、あと芸名であったりとか、うん、なんかそういうのを持つのをちょっと憧れたりね。うん、なんかこうサインをするこう自分でね、うん、小学校の時自分のサインをこう考えてみるとかね。うん、ね、大野の大っていう字がね、
はい、
あれが収まりがすごい悪くてね、だからなんか大ってつくの嫌だなって思って自分の、だから今アルファベットの大になっちゃったんですけども、うん、だけどあの大って大の字ってね難しいなと思った小学校の時、小学校の時あんなむしろ簡単な字だからね、
まあ、ね
あのなんかサインにこう崩すには難しいみたいなふうに思ってましたけど、ね、だからあいろんなそういう作品を作り上げた、
うんうん、
篠田先生の生き方へ影響を与えたものは何かあるのでしょうかというね、
うん、もう全部話しちゃった
よね。さっきはね、これはもうさっきね、
ひょっこりひょうたん島でした
。ひょうたん島の始まり、これ分かると結局あのひょうたん島とかね、今も見れるじゃないですか、うん、またちょっと新シリーズでねありましたけれども、あれなんかもね本当はほら当時のやつはさすがに ものがなかったって聞きましたけども、うん、あの台本を全部持ってたファンの方がいたっていうね、その人が持ってた台本をもとに新シリーズをもう一回1話から作ったっていう、
うん、あ、そうなんですね。
だからねオタクをバカにしちゃいけない、うん、ね、おかげでちゃんとリメイクができたんだもん、
ね、大事にしてたから、
う
ん、とい
ろんなものに影響は受けてますよ、ね、確かに本当にもうその今日も話しましたけど、
はい、
もう本当に本と漫画しか読んでない、うん、あの図書館の本全部読んで、
う
ん、近所 の、はい、あの貸し本屋さんがあったんですけど、うん、2軒あったんですけど、
はい、
貸し本屋の漫画も全部読んじゃって
すごいね、すごい、水木しげるは全部読みましたみたいな、
ね、そうだって1日10冊ずつくらい読んでたから、
あ、
そうか、もう意地みたいな感じでさ全部読んでやるみたいな、
だって本屋さんも全部読めないよ普通、
なかなかですよね、
すごいね、
柏屋が潰れた時にね、
うん、
もうなんかある本全部買い取りたかったけど、
ヨガヨならね、
ね、お金が持ってたら
まだお子様だからそういうことはね、なんかタイムスリップしてその時代に飛んでね、あのいいよこの店俺が買うよぐらいね、全然問題ないでしょ、
買い取りたいよね、もうすごいね貴重な本がいっぱいあったのよ、
そうでしょうね、
今だとね、マンダラケとか行ったらもう、うん、高い高く売ってるようなのがずらっとあったの、そのカッション時代の昔のやつがさ、だからその時代の人間じゃないのに僕はそれを読んでるの、
はいはいはい、
大概読んでる、
なるほど、 それは財産ですよ、うん、でもね、本当にそれは、だそれがやっぱりこう、やっぱその作品に、うん、ね、引いてはこう生かされてきて、それを見て皆さんが田村一陽であったりね、新郎であったり、そういったところでも皆さん夢中になっていただいてっていう、
あと SF 系のおかげも随分あるんですね、うん、あのやっぱ、うん、あのミステリーすごく好きだったんだけど、うん、やっぱ大学入って周りにその SF オタクの連中と知り合うことで、うん、あのいろんな SF を教えてもらって随分 SF もいっぱい読んだから、
そうかそうか、うん、だからもう、もちろん学園ものではない、ロボットだよっていうSF に学園ものが入るんだよみたいな、ああね、うん、できるんだ SF に学園ものぴったり合うんだよ、うん、宇宙来たみたいなね、うん、もうすごい学園ものまさかハマりましたみたいなね、うん、そうかそうか、そうだからそんな、だから大活躍をしてる脚本家の園田さんは、僕はだからそんなにその頃は知らないんですよ、
はい、
もちろんその、まあ、ゾンビから、うん、スタートゾンビだから、
はい、
ゾンビだけどその後にまあ劇団を立ち上げて、その時に声優さんたちもいっぱいね、ああ園田さんのこと慕ってるんだな、うん、だそれは後からね、うん、あそれがマシンロボの人たちだったりとか声優さんなんだなっていうのは後から知って、うん、ああだから羽原さんがいるんだなとか後からだから、はい、僕はだからそれがあって、劇団の旗揚げがあって、うん、それからまたしばらく歌った時に、うん、後でまた全然違うところから園田さんの名前を、
はい、
バッと出てきたのね、
うんうんうん、
それがねボイスラッガーなんですよ。
おーおーおー、はい、う
ん、でボイスラッガーを、うん、まあ、企画最初からねなんかやるよって話があって、まあ、これはあのもう一人のチーフプロデューサーのね金子さんというプロデューサーと、まあ、たまたまタメだったんで年が同じなんで、うん、彼のところへちょうどこう行って、彼がね音楽ディレクターをやってて、うん、そこで、ね、ちょうどあの吉田こなみちゃんとか の、うん、あの CD に僕はちょっと歌で参加するっていう企画があって、うん、だからあの音を取りに、うん、あーっていうのやりに行って、うん、だから帰りにその事務所にあった CD の棚を見たら、うん、全く自分の部屋と同じラインナップの CD が並んでたんですよもう仮面ライダーから戦隊からみたいな、で全くあれこれ俺の部屋っていうぐらい一緒だったんで、うん、でいろいろその彼と話をしてたら、なんだタメかよって話で、アミーゴみたいな話して、でいろいろ話してたら、その人が声優さんが、うん、あの好きな、自分が子供の時見てた好きな歌を声優さんたちがカバーして歌うっていうアルバムを作ったの、うん、東京電気キラキラ合唱団っていうね、だから金井美香ちゃんが歌うあくび娘の歌とかね、
うん、
で僕たまたまそれを聞いてて、はい、あの企画やった人ですかって言われて、あ僕やりましたっていいですよねなんて話から、うん、じゃあ実はそれじゃ特撮ヒーローの番組で主人公がじゃあその戦隊なら戦隊を歌うとかありだよねとか、うん、そういう話からだんだん、じゃあ結構特撮好きな声優とかっているから、それで特撮番組やろうかみたいな、
うん、
で V シネマにしようだ最初は言ってたのが、じゃあこれはこの、まあ、最終的に今石森先生が原作やってくださることになって、まあ、テレビシリーズになったんですけど、そのね最初の時に、あの小野さん、あのぜひシリーズで書いていただく脚本の方、あの見つけてきました、あそうどなたですか、園田秀樹さんですって何え知ってるなんてもんじゃない、大の仲良しですよみたいな、だからもうじゃあ、そのあのじゃあ小野さん的に OK、 いや OK も何もないでしょと断る理由がないっつって、それでもうすぐ園田さんに、だからもう後にそれこそシリーズ構成もやっていただいて、はい、もうさ本編に至るまでね、うん、あのメインのいわゆるパイロットの部分を全部本書いていただいてっていうのは、だから全部園田さんにね、うん、なんてまさかのそこでっていう、
うん、
そうだっけ、
そうだったんだよ
あれ
ダメだな、覚えて
る、いやいや覚えてるけど、その手前は全然知らないから、
そうだね、それは本当に金子さんから、
そうそう、手前は知らずに俺が知ってるのは、その小野君から電話かかってくるとこからしか知らないから、
そうそうそうそう、でも嬉しかった、そこで園田さんの名前が出てきたのは、もうね、なんかすごい心強い、ああもう園田さんに書いてもらえればあれだねって、でじゃあぜひお願いしましょうよ、うん、ということで、まあ、その部分は本当トントン拍子な感じだったですよね。
いやそう、特撮とかも大好きなのよ、
うん、
実は、
ね、
あの実は好きで、はい、ああいう戦隊ものとかも本当はね、
うん、
オファーが来ればいつでも書きたいぐらいの、
ね、
出たいぐらいな感じ、
そこは役者としての
ね、だからまあ本当嬉しかったよね、
ね、うん、うん、いやでもあれからきっかけで今度はグランセイザーとか、うん、なんかもうやってらっしゃるじゃないですか、うん、だからあなんかそういうふうにこうねつながってくれるのが、
いや結構ね、うん、やってたのよ、
うん、
あのみんなが知らないだけで俺のほらアニメをやってるっていうイメージがあるから、
あ、ね、
うん、結構うん、実写のねアクションの、はい、なんかハングマンとかも書いてた
し、そうかハングマン55やってましたもんね、うん、
とかね、あとね 中山美穂ちゃんがバラを投げるね、こう日程の反逆同盟とかね、なんかそういうね、
あ、そのあの手もやってたんだ。
やってるんですよ。
はいはいはい。
だからそういうなんていうかな、あだばな的なもの大好きで、
ね、いいねいいね、
自由にできるみたいなね。
そうそうそうそう。
もう真面目な、真面目なっつっても変だけど、時々真面目になるけど、
いやいやいや、
基本いろいろこう弾けていたい感じだから、多動ですからね。
多動ですからね。
ね、元をたどればね。
原点はそこだから。ね、でそれでこう、なんか弾けていろいろとっていうところで、先ほどのその篠田先生という部分であれすると、うん、最近は本当に先生もやってるじゃないですか。
あ、そうそうそう。
ね、
先生、
はい、でここでまた最近また再会するのは、今度は篠田さんが先生として、
う
ん、
あ、僕 ねその先生は、うん、あのその演出家って、まあ、うん、いろいろ指導したりする部分もあるんですけど、うん、あのちょうど10もう12年ぐらい前かな、うん、あのちょうどその八尾君と、
はい、八尾和樹さん、
はいはい、ラジオをやってた時期があって、
はいはいはい、お
う、それのスポンサーだったのが、はい、なんか東方学園っていう、あの新宿にある、うん、
ありますね、黄色いビルの
アナウンス
アナウンスアカデミーとかね、
学園とかね、
一連ですよね、
うん、なんかそこがスポンサーやってた関係で、うん、なんかその時のそのプロデューサーだった人が、うん、なんか高校を立ち上げるっていう話があって、その後なんか高校の指導、高校生の指導してもらえませんかっていう、
はいはいはいは
い、いうことで分かりま、うん、その人も僕はほら演劇やってるって知ってたから、高校生に演劇を教えてくれませんかっていうことで、その高校生に演劇を教えるっていう形で、
はいはい、
その週に1回とか週に2回とか、うん、高校生にその教えるっていうことで、
うん、
なんか
先生で
学校に行き始めたんですよ、
ね、
でその立ち上げからだったから、うん、でなんかいろんな生徒がいて、
うん、
やっぱりその昔の俺みたいにコミュニケーション能力が、うん、弱いやつとかね、
おっとあそこに昔の俺がいるんで
なんかね、演劇はやりたいけど、あのどうやっていいか分かんない子とか、はい、もちろんその芸能に行くっていう心を決めてる子もいれば、
うん、
他に行くとこがなくて、
うん、
コミュニケーション能力もなくて、
う
ん、でとりあえず来ちゃったみたいな、うん、他のそういう普通の高校に行けなくて来ちゃったみたいな、うん、そういう子たちを前にして、うん、どうやって演劇をしてるんだ、うん、それまではほら演劇をやりたいっていうか、
うん、
演劇を仕事にしたいっていう役者さん相手の指導、役者さん相手の、そう、役者さん相手に演技の注文を出せばよかったのが、全く素人の、
どうしたらいいですかって言われるんだ
けどね、っていうところでね、もう、まあ、俺教える側としても、
うん、
その一からその教え方をこう編み出していかなきゃいけないっていうか、あ、考えなきゃいけないっていうんです、すごく逆に、まあ、今思うと、
うん、
こう自分を育ててもらったなっていうか、
あ
の
その、
うん
ね、
うん、そういう意味でまたもう一つ一から演劇を考え直す機会にもなったし、
うん
うん、すごくいい機会で、今はそれを今でも続けてるんですね。でもう卒業生がいっぱい出て、
はい、
この間もそのちょうどその卒業公演をやって、うん、それは9期生の卒業公演で、うん、だからもう9期生ってことは12年やってるってことだね。
あ、そうかそうかそうか、その子たちが最初の3年からね、
はい、
うん、ああそうかそうか、はい、
うん、それでその時に大野さんにこう盾を、うん、
はい、
あの
つけてアクション
指導をしてもらって、はい、またと、ね、しばらくぶりに出まして、
いつも唐突に大野くんさ、今高校生俺教えてんだけどさ、ちょっと盾を教えてやってくんねえかなって、
うん、
いつ、うん、明日みたいな感じで
急
で卒業公演、あ、卒業公演いつ、うん、来週、みたいな、いい、行く行くみたいな、うん、でも本当ね、みんなキラキラ輝いててね、みんな一生懸命でね、うん、なんかああいうこう純粋な感じっていうのはね、うん、僕らも心洗われますよね、うん、ああこんなことあったよなみたいな、うん、であの公演も見に行かせてもらったんですけど、やっぱ一公演こうやってる中でもう歓喜を待って泣き出しちゃう子とかね、うん、いて、あ、やっぱりこうまだピュアでね、もう俺なんかもうめったなことでは泣かないから、うん、まあ、まずステージは絶対泣かないみたいなのあるじゃないですか、まあ、だけど、そういう子たちっていうのは、ああもう やりながらこう感極まるんだな、あのそういう気持ちは大事にしたいよなとかね、でみんな一生懸命 で終わった後も全員があの出迎えてくれてね、うん、ですごく良かったよ、明日頑張んなよ、最終日頑張れよなんて、はい頑張りますみたいな感じでみんな、うん、こうあそういうとこ囲まれて、ああ角田さんがよくあれだな、いいな、角田さんがやっぱちゃんと教えてるから、うん、あのちゃんとこの子たちは育ってるなって思ったし、うん、また一方で、うん、あ角田さん羨ましい、こらいいこういう子たちに囲まれてって思ったし、
だから、ね、大神王で物語の世界に入った篠田俊太郎は、うん、現実の世界に出てきて、でその高校生に教えてるとい う、
はいはいはい、こうすごい長いスパンの大河ドラマのような
そうリアル、
そうだね、リアルだね、本当だ、だから雷神王の世界とこれは現実ですかね、こっちはね、角田英樹が今教えてるのは、そうですよ、高校の先生だもんね、そういう意味じゃ、
だからそういう風なことをね、あのやってるわけですよ、
はい、
あのだから実は一貫してるという、
本当だすごい、じゃあ今度その辺のところもこう小説にこうね、いやだから続編をこう、
俺ですね、あの今あんまりさ、
続編を書いてくださいさ、
今ほらあの、ね、うん、ポケモンのイメージが強くて、
はいはいはいはい、
あんま発注来ないけど、まあ俺リアルな女子高生に一番詳しいキャスト家だと思うよ、
ほら、もう確かに関係者、関係者の皆さん、もし聞いていただいたら、
軽音とか書かせたら俺絶対うまいと思う。
ああ、そうだよね。本物だもんだって。バリバリ本物だもん。ちょっと今これね、はい、猫社長の私物ですよ。さっき本番前にこっそり持ってる、あの、絶対無敵雷神王のこのね、先ほどありました。小説。
はい。
もう、園田さん、著者禁煙。園田さん、若い。
お
ー、シャ
シ
ャ。爽やかですよ。あ、でも変わんないよ、園田さんは。
痩せてたね、やっぱり。
痩せて、あ、本当だ。
息子に近いんじゃない？
あ、そうだ、あ、息子こんな感じでね。そう。実はこの間、あの、息子を、あの、沖縄に来てたっていう。
あ、そうですか。
そうそう。今、この間まで僕のブログでね、はい、沖縄で、あの、松本里香ちゃんたちとみんなで船乗って、イエーってやってる写真が出てたんだけど、はい、さりげなくその端っこに園田さんそっくりの男が写ってます、それは息子ですみたいな当然やっぱポケモンで、はい、あの松本里香ちゃんと、うん、まあ、昔からね、うん、里香ちゃんと仲良しだから
、もリカ、
ね、だからもう家族ぐるみですからね、
ラジオで里香ちゃんと知り合ったの、
あそうかそうか、うん、あラジオからでした、その前あれじゃなかったの、う
ん、あじゃあラジオで初めて里香に会って、
うんうん、あそっかそっか、あ
の山寺君とはその前のボーグマンで知り合ってたの、
うん、ですよね、うん、あの頃はみんな廃墟チームですから、
そう
ねえ、そっかそっか、だから、うんうん、どこで松本里香ちゃんと家族ぐるみでお付き合いされてて、うん、そしたら前の日になんかあの一緒に食事してて、
はい、
したら沖縄行くから、うん、あんたも来なさいって言ってノリで来ちゃった息子
すごいな
そうそうそうそうそう、あ本当だ、あの若い頃の俺は、あ息子そっくりだね、うん、
あさっきのね軽音の話出たけど、
あいや軽音、
あの俺が教えてる高校に、うん、あの軽音に出てた女の子いたの、
ああそうなんですか、
ことぶきちゃん、
はいはいはい、
あそうなんですか、うん、スニアの
だから高校生の時のことぶきちゃん、うん、俺よく知ってる、
知ってる、いやさそれ生徒でこう生徒の話で自慢できるってのはいいですね、
そうですね、
いいないいな、昔はあのミンキーやってたうちの相方がね、あ、はい、あの高校の先生やってた時 の、 あの生徒だったのが後にあのゲームプログラマーの内藤寛ちゃん で、はいはい、で一時期内藤寛ちゃんってすごいやっぱりもうゲーム作家でドーンとあれしててラジオのスポンサーとかやってて、そこでパーソナリティがミンキーやってなんか生徒に使われてんのかとか言いながら楽しかった、でもそういうなんかね、なんか音が先生どんなにすごいプログラマーなんだけど、あのミンキーやってた呼ぶ時は先生あの方ですねっていう素敵なのそのつながりがね、いいですねそういうね、やっぱりあの園田さんのその長いね、そのいろいろなこの、まあ、人生という、うん、まあ、その小説と、うん、あのこの現実の中の小説と、うん、その雷神をはじめとするその、まあ、空想の世界の小説と、うん、でもなんか今こういい感じでシンクロしてて楽しいですね、う
ん、
これは
なんかねこれがね、うん、やっぱり物語作りの面白さね、
あ
の虚実飛膜っていうさ、
はいはいはいはい、
あの本当なの、あの現実なの嘘なの、
それこそさっきの彼らがね探偵ってっていうみたいなね、そこ夢があるな、でも
そこを遊ぶっていうのがさ、あのだからちょっと嘘つきになっちゃまずいけど、
嘘ではないですね、
ストーリーの方をやっぱどんだけ信じられるかっていうか、
う
ん、
そうですね、
そういうのが楽しいんだよね、
あるある、この信憑性があって、うん、これってどうだったんでしょうとか言って、うん、昔はあのやっぱり石森章太郎先生の昔の漫画とかで、うん、ちょっとショート SF とかだと、うん、なんか自分が出てくるんですよ、うん、その漫画の中にね、うん、先生が出てきてそこによくファンで来てた女の子がいて、うん、でそのファン 班の女の子たちがしょっちゅう女子高生かな、うん、で通ってたんだけど、ある時、まあ、先生が結婚することになって、うん、まあ、婚約者をその子たちに紹介したら、うん、まあ、それ以来女子高生が来なくなっちゃってである時その女子高生の一人が、あの子自殺未遂したんですよみたいなことが、それが漫画公演書いてあって、でえみたいなね、うん、でぶっと見たらその女の子の手首にちょっと傷があったみたいなね。でこれで俺は本当先生の時、これ先生どこまで本当の話ですかっつってしたら、まあそういうのが面白いんだよ、ね、ってこう、うん、だから現実な、まあ、当然現実じゃない部分は、うん、まあ、当然フィクションがかなり入ってるはずなんだけど、うん、でもなんか実際そういうところに現実な部分が入ってると、うん、えこれどこまで本当、うん、みたいな、だから面白い、まあ、作家のね、いい遊び心というか、
ちょっと真面目な話になっちゃうけど、うん、そのストーリーとかそういうフィクションとか、うん、あのファンタジーも含めて、うん、そう創作物のいいところってさ、うん、厳しい現実とか嫌なこととかを、うん、虚実皮膜で、うん、自分の中でそれをこうストーリー化していくことでさ、なんか乗り越えられるっていう、はいはい、その厳しい辛いこととか、うん、ストレスを乗り越えられるっていう効果があるじゃないですか、うん、
ありますよ、
うん、だからその物語によって自分のその辛いところをこう乗り越えていく力になるみたいなところがあるんで、それはもう本当に大昔から、
はいはい、
人間が、うん、その現実を生き抜くために編み出した知恵だと思うのね、うん、そのなんか祭りでこう民話があったりとか、その太古の昔からそういう現実だけではない、そういうこう神様がいてフィクションがね、お祭り神様がいて、神様の世界には物語があって自分はそこに行くんだみたいな、なんかそういうことのところから、そのまあギリシャ神話とか、まあそういろんなストーリーが無数に編み出されてきてて、で今もねこうこの同人誌の世界も含めて、いろんな物語を作ることでみんなさ、この今の厳しい現実をさ、
まあね、
だから ましてやさ、去年みたいなことがあるとさ、僕らの周りにはさ本当に厳しい現実しか
そうです、ね、
こうなくて、本当に
3月の中旬下旬なんて割と僕らの仕事も含めてなんですけど、うん、ちょっと全否定みたいなところもあって、うん、で僕らはもうそれ断固ね、いやそうじゃないと、うん、もっとみんなで元気にならなきゃダメだろ、うん、みたいな感じで、まあ、ずっとね皆さん声優さんの皆さんとか、うん、まあ、みんなで立ち上がったりなんかしていこうってことで、まあ、そういう機運が、うん、それこそリカちゃんたちとね、うん、イベントやったりもそうなんですけど、まあ、でも本当去年はね、うん、うわここまでしんどいかっていうのは確かにありましたけど、うん、でもみんなね頑張って乗り越えてきてますから、
うん、だからなんかストーリーとかそういうアートとかがある、うん、の力でね、うん、なんか生きていけるような気がするんだよね、うん、まあ自分もその、うん、もしそういうのがなかったらさ、うん、本当に早く、うん、そのなんか悪い方に行ってる感じがするけどね、まあ、行きそうな人にはできるだけ、うん、もう逃げ場がフィクションでもいいから、うん、今はとりあえずその逃げられるところに逃げてほしいっていう、だから全然逃避することを僕は否定しないです、うん、
いいですね、うん、ねその当時だったのがちゃんと雷神王になるんだからすごい、ね、すごい、だ今悩んでる人がもう将来またすごい作品書いちゃうかもしれないし、
そうそうそうそう、
ね、だから逆にそういう風に思うのもいいですよね、今なんか嫌なことがあったら、
う
ん、あ、ね、今辛いから、うん、きっとこれ後からいいこと来るぞみたいな、
そうそうそうです
よ、あ割と俺ねそういう風に思うことにしてるんですよ普段も、うん、朝例えばちょっと石にケツまずいたりとかして、もう普通そうするとなんか、うん、あ今日一日ついてねって思う可能性もあるんだけど、うん、よりもあいて今嫌なことあったから、うん、多分今日はこの後いいことあるぞっていう風に思うことにしてる、
うん、あでもそういうのあります、うん、なんかやっぱりこう、うん、中学校とか高校とかでも、うん、何でもないけどなんか悩んじゃったりする時期とかあるじゃないですか、誰も無視してないのに、うん、なんか私誰からも見られてない気がするとか、
こにだこにだこにだ
そういうのがあって、うん、でもそういうなんかぐちゃぐちゃした気持ちがあれば、うん、こう大人になった時に、うん、同じような人がいたら話できるかもしれない、
う
ん、とかって思って、うん、こう悩んだのは無駄じゃないと思って
う
ん、たりしてきました。そうそ
うそうそうだよね、うんうんうん、やっぱりこう前向いてやっぱプラスにこう考えていかないと、うん、結局だから後ろ向きに後ろ向きに行ったってどうぐらいことないし、うん、ねえ、せっかく生かしてもらえてるんだったら、うん、それをねやっぱり活用しない手はないなと思うんですよね、うんうんうん、 まあ、でもいい話聞いたよ今日。なんだよ、さすが。
どこまで話しましたっけ？
で今学校まで行きました。
学校だ。
で、あと、あの、大学、大学のね本も教えてるわけでしょ。美大、美大の方も、
まあ、ここ 3,4 年、あの、脚本をね、あの、脚本の書き方みたいなものを、あの、たまびの映像演劇学科っていうところがあって、そこでその映画とか演劇をやる人たち向けに教えてますけど、
いい環境ですよね、ちょっと遠いけど、
あのね、たまびの映像演劇学科は上野毛にあるから。
あ、そうなんだ。
ニコタマの隣
だ。あ、じゃあ超近いじゃないですか。僕あっちのいわゆる本当多摩の方へ、あの、ちょっと取材で行ったんですけど、うわこれ大変だねって、教授が友達なん で、で教授にここ通うの大変だね、だから来るときはホテル取って2泊3日で来るのって言ってました。
あの、演劇の教授が野田秀樹さんなんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
で、ほらダジャレみたいに脚本を教えてんのが園田秀樹っていう。
できすぎだね。これ笑わすね、本当に。うわこういう時辛いよね、なんかだじゃ、またダジャレ言って親父、いやそうなんだからしょうがねえ、
森の名前だっていう、
しょうがない、篠田じゃねえんだ、そうだ。本当だ、よくできてる。まあ面白い、よくで、まあそういうものなんでしょうね、またね、これは、まあ、巡り合わせというか、楽しい、面白いですね。でもその高校生たちがまたね、今そうやってどんどんとね、そういう場があるってことがすごく嬉しいですね。
なんかそういう教えた子がね、また声優さんで出てきたりとか、結構あるんで、
そうですね。そしたらまた一緒にやれたらね、
楽しいですよ。
楽しいですよね、
もうなんかデビューして売れて引退しちゃった子とかいますからね。
ああ本当に
早いな、最近の若い子はみたいな
さ。もう引退やったら早いにも程があるだろうし、
一期生の子だったけど、だ
からもうさすがにもうね、9年、10年前だったら、あ、でも穴枠で、まあ、高校でって聞いた時に、僕この間ね、最初あの園田さんのとこ行った時に、あの、全然僕も忘れてたんですけど、あ、この学校ってそうか、あのアナウンスアカデミーのとこの高校なんだと思って、そしたらあそこの高校があのラジオドラマをやってた時期があって、それ僕の番組で流してたんです。あのラジオ日本の、
はいはい、
あの秋葉系絶対領域の中で、
あったでしょ。ありました、ありました、
ね、ラジオドラマのコーナーです。でぶっちゃけ僕らの当時のプロデューサーが何も聞かせられてないんで、だから僕らの収録30分あったら、はい、この後の別コーナーなんでいいですとしか言われないんで、全くその横の接点がないまま、終わってしまったんだけど、そのコーナーは後で考えたら、あれあそこの高校だよなっていうね。
だから結構卒業生で、
そうだから綱松さんと本
当は声優やってる子とか、
いますよね、みんな一生懸命頑張ってて、でだけどそれキーだったから、逆に今回園田さんのおかげでまた皆さんとかね、その在校生の子たちの、あ、こういう風にやってるんだっていうのをね、あの見させてもらって、僕も本当になんか楽しかったですよ、本当やらせてもらって。
ありがとうございます、ね、こちらこそ、
ね、いろんなこうつながりというのはやっぱりね、
はい、
いいものでございます。あ、なんかまだ来てます。
一つだけあるんですけど、ラジオネームレフリーペーターさんからです、マスターレイナちゃんギーって書いてある。
ギーお前はゲルショッカーか。、はい、
さて今回はボイスラッカーやら鉄人28号 FX 社員ズマンまで、
あ、そうか、社員ズマンのやつ。
特務さんいろいろやってます
やってるんだよ。接想がね、はい、あ、そういうことじゃないです。多岐にわたってね、
だからもう来た球は打つ、
うん、いいね、大事大事。
いろんなヒーロー、ヒロインを操る人、
園
田秀樹さんがゲストということで、ちょっと面白そうな仕事をしていないかなと調べました。そしたら執筆作で面白いものを見つけました、夢探偵八尾一騎、やってやるぜの八尾さんをモデルにした、小説ということですが、これはなぜ書くことになったのでしょうか。それと、目の前にいるショッカー大野をモデルにするとしたらどんなタイトルで書かれますか。それではシュババババーンって、いろんなの、はい、
そうですね、あのね、あの八尾くんとは、あの元をたどれば、あれですよ、やってやるぜ の、
はいはいはいはい、
ダンクーガ ー、 ダンクーガ、
超重機神ダンクーガー、
ダンクーガーの映画版を、
はいはい、
僕が脚本書いてて、
お
でその時に会って、でなんか本当に面白い人じゃないですか、
面白いね。
で、 であの仲良くなって、
はいはいはい、
その流れで、八尾くんのアルバムを作る時に僕が何曲か作詞をしたり、そのアルバムにつけるブックレットに、こうただのブックレット作るんじゃ面白くないから、ちょっとストーリー仕立てで、
はいはいはい、
作ろうみたいなのがあって、あの ストーリーを考えたんですよ。
あ、なるほど、はいはい。
その時に書いた歌詞の一つに、うん、その夢をテーマにした詩があって、うん、でそのお話の中にもそういう夢の中に入っていく、うん、ちょっとだからまさに僕 の、 あの無遊病時代、
はいはい、ほらここにもつながってきた。そのそうか、
自分 の、 その無遊病を、うん、無遊病世界、現実と夢がごっちゃになる人たちみたいな、でここが現実なのか夢なのかっていう、でそこに入ってって、うん、傷ついた魂の人を助けてあげる仕事のキャラクターを作ってみようっていうことで思いついたのが、うんうん、夢探偵って、で、うん、まあだから夢の中にダイブしていく、まあ他にもいろいろあるとは思うけど、そういう話をその八百ちゃんのキャラで書くのは面白いんじゃないかなっていうんで作って書いたのが、そのブックレットに書いた元アイディアを元にして小説版を作ったのがその夢探偵八百
池。どこで転がるか分かんないですね、ブックレットでちょっと簡単な読み物にと思ったら そのまま本になっちゃったみたいな。
いやいや、それがなんか自分の中で膨らんで、そのもっとちゃんと作品化したいと、
あ、なるほど、
思ったんですよ。これは書いておきたいなと思って、はいはいはい、あのやっぱりその雷神王とはまた別 の、うんうん、その夢を解決することで
少女時代 の、
そうそう、
ね、はい、ああそっかそっか、だから人が思う園田さんと自分が思う園田さん自身のギャップがそこでこうね、はいはい、それぞれがこう、はい、見事に埋まってきてますよね、はい、でまた見事にそこにくっついて書いてくるんで皆さんね、そういうのばっかり選んだわけじゃないですけど
いやだからやっぱりその
共感するんだなこれ、
作家が書く必然を持って書いたものには多分同じような何かを持ってる人たちは全部心の金銭に触れるんだ
と思う。なるほどね、
この人なんか違うと、
はいはいはい、
ただのお仕事で書いてるんじゃないと、
やっぱり引っかかるんでしょうね、
多分。
あ、なるほどね、
俺にとってはただのお仕事じゃないわ、
はいはいはいはい、
部分、
そうですね、
そういうとこね、こう作品の中にこう入れ込んでいくのが僕は好きなんですよ、あのただお仕事でやってるんじゃなくて、はいはいはいはい、ここに俺はこうこだわってるよっていうのをその各作品に入れ込んでいきたいタイプなんです ね、
ね、
ちょっと自分の虚実飛膜を、
あでもね、だからあのそれこそさっきの名前とかの話もありましたけど、うん、あのねかっこいいんだよネーミングが、
うんうん、
例えばあの、まあ、一緒にやらせてもらった中ではもうボイスラッガーなんかは、うん、出てくる例えば敵の名前とかなんか、うん、だいたいかっこいい名前はだいたい園田さんが考えた名前ですよ、うん、ね、なんか惑星ツエドアとかね、
あ、
絶対僕らなんかのボキャブラリーの中にないもん、その辞書の中にアイラッシュラインとかね、
でもね、
ネーミングはね、でもね、ちょっとあの、うん、富野さんに学んだ、うんうん、
富野由悠季さんに、
うん、
お
あ富野さんと実は、うん、あの V ガンダムっていう
のを
一緒にやらせてもらったことがあって、うん、それまではあの名前に関しては割とこうパッてひらめきみたいな感じでつけてたんだけど、うん、あの富野さんのネーミングに対するこだわりの姿勢みたいなものを見た時に、うん、ああそうか、こういうところがやっぱり作家性なんだなと思って、うん、やっぱネーミングとかにもこだわらなきゃいけないなっていう、うん、
へ
え、うん、
へ
え、富野すげえって思った。
ああそうなんだ、
うん、
っていうかそういう方とやっぱ一緒に仕事してるのがすごいですよね。なかなか富野さんとお仕事ってできないじゃないですか、うん、僕居酒屋で飲んだことは2回ぐらいある
そ, うそうね、富野さんと1年付き合ったから
それはすごいですよ。だからやっぱり富野さんのお話とかね、やっぱりあなるほどね、そういうね、で僕はだからそのやっぱり園田さんの何本もネーミングの、うん、あちゃんとこういう風につながってるんだなとかね、うん、そのだってか全然違うの、僕と大体他のボイスラッカーで単純な名前は大体僕と平山プロデューサーが使ってますだいたいあの敵の名前がムーオンってなんで音がないからムーオンとかねで敵の名前は帝王現場って現場はな、うん、いや録音現場なんですけどみたいな。
いやでもそういう、ね、そういう部分も僕も大好きなんだけど、うん、そのまたその富野さん的なネーミングの付け方みたいな、なんかそうちょっと富野さんから盗んだ。
うん、ああそう、そうか、そこにバックに富野さんがいたのかみたいな。
いやでもね、本当ガンダムってね、やっぱ富野さんって個性強すぎるじゃん。まあ、富野さんの話になるとまたちょっと長くなるけど、ものすごい個性の人だから、あのなかなか脚本家とうまくいかないらしいんですよ。 すごく自分が出ちゃう人だから、はいはいはい、そのプロデューサーに唯一ね、うん、園田さんだけですよ、富田さんとあんなうまくいってる人はって言われるぐらい、俺は全然富田さんと
相性ってあるんですよね。例えばね、よく付き合うよねとかさ、だけど、うん、いや俺は平気よっていうのありますよね、うん、それぞれね、
うん、なんで他の相手の人たちはそんな苦労したんだろうって思ったぐらい全然。
そう、今門川書店の社長さんになっちゃいましたけど、うん、元ニュータイプのね、うん、編集長井上さんが、じゃあ僕の元先輩の会社の先輩なんですよね、うん、一番最初に入った会社の、うん、で実は僕今度門川行くんだっていうのも最初に僕に教えてくれて、うん、あそうですかつって言ってた、あの人がまだだからニュータイプの編集長だった頃にちょうど、あ今富野さんと飲んでるんだっつって、うん、その横で僕らは赤堀悟さんとかと別のイベントで飲んでたんですよ、うん、一緒だったら一緒になろうよっつって、同じ荻窪の居酒屋でね、うん、みんなで一緒に飲んでた時に普通に仲良く富野さんがこう、うん、あれしてて、でだから僕はその井上さんを返してるから、でもしょうがないなこの親父はとか言って、井上さんが、うん、富野さんにね、僕らすれば神様のような人に、うん、この親父しょうがないんだよねとか言ってる状況に対してすごくいい雰囲気で、うん、あれしてなんかすごい聞くよりはすごいなんか気さくないい人だなっていうイメージが僕らはその時はあったんですけど、やっぱりそれは波長の合う井上さんがいたからかもしれないし、まあそれは人によってはいやっていうかもしれないけど、でもそれが多分園田さんもそういう波長の合う人だった
のかもしれない。いやあとね、その富野さんのこう世界をこう出してくるときに、それをねこうなんか感覚も含めて分かってるだけの何かがこっちが、
いやパターンだな。
じゃあ多分 SF とか、うん、俺ほら SF 系、
やっぱそのバックボーンがそのやっぱりもうね無駄にやってないんで、
そうそう、だからこう、ね、
聞いて、伊達にあの無指をしてないんで、
それをこう何だろう、富野さんがこう投げ出してくれるこう複雑極まりないものをこう分かりやすく、分かりやすく他の人に伝えるっていう、
ちゃんと投げ返すわけだ、
こういうことですよねっていう、
それはすごいよね、
うん、っていうのが、まあ、V ガンの思い出かな。V ガンの時はそういう感じだったな、なんか通訳みたいな感じ、
はいはい、現世とみたいな、そうそうあと最近では、まあ、お亡くなりになっちゃった須藤武さん、
須藤さんともね、うん、ポケモン、うん、でも須藤さんとはもう昔から仲良かったんだけど、うん、仕事をしたのはポケモンが最初だった
んですよ。あ、そうなんだ、はいはいはい、うん、
なんか付き合いはもうずな昔から知ってたんですけど、うん、もう大先輩ですけど、うん、もう本当に僕がアニメートのチラシを大沼さんに頼まれて配ってた時に、
はいはい、
須藤さんは、はい、そのなんか脚本賞かなんかで武道館に来てたっていう、もう
そうですね、
大先輩ですからね、で、うん、須藤さんにもいろいろ教わって、でもポケモンが最初です、うん、一緒に仕事したの、
はいはいはいはい、
脚本家って、まあ、ちょっと戻っちゃうけど、うん、いいのはいろんな監督と仕事ができるっていうのが楽しいですね、うん、監督によってまた全然違うし、うん、監督のやりたいことをね、うん、こう自分なりにこう解釈して投げ返すみたいな、だから今思うといろんな監督さんとやれてます、うん、富野さんともやれたし、もうお亡くなりになった出崎さんともやって
ます。ああ出崎さん、
うん、これ僕はね、うん、エースを狙い2、
はいはい、エースを狙い2
やってますよ。
あ、そうなんだ、うん、ららへえ、うん、それはもう全てでも宝ですよね、
ね、うん、今思うと、
うん、すごいことですよね、うん、やっぱりだから、まあ、継続は力なりって言いますけれども、うん、ずっとそれをこうやっぱり続けてきてて、でその延長上に今また新たにね、こういう高校生とか大学生とか、うん、若い子たちね、
ポケモンがありますか、
まじでポケモンでしょ、ほらこれさあ最後だ、さあポケモンだ、一番若いところ一番最初、今日だってポケモンつながりで松本里香ちゃんつっといてから始まって、今やっとポケモンだよって感じ、
戻ったね、
うわ、うまくできるもんだでも本当劇場といえばやっぱりね、
ここ話できなかったね
私の個人的非常な
人
長者ライディー
が、あ、長者ライディー大丈夫、今度歌ってた渡辺さん来るから、
そうなんです
よね、スーパーロボットスピリッツに来るから、はい、つながるよつながるよみたいな、
長者ライディーもね話したかったけどね、
はい、
飛んじゃったね、
いやせっかく、いいよいいよ、やって、
俺
は勇者ライディーだからさ
私でも 来人は長者から入っているので、うん、勇者を知っているわけではなかったんですよね、うん、で普通にあの見始めて、うん、さっきのネーミングの話とかでも、うん、主人公鷲崎飛翔とか、うん、なんかこう流行ってとかそのキャラクターと変身するんですけど、うん、その後のこのちょっとロボット型の鳥なんですけど、うん、そういうイメージとかもなんか名前とこう人が一体になってるみたいなイメージも、うん、ああそうなんだって思いましたし、主人公が途中からずーっと悩んじゃってずーっと暗いんですけど、うん、でもそれをみんなが追いかけてきてくれるっていうのが私はすごく好きで、う
ん、でこれも ね、
もね、なんか聞いてるの今日は
じゃみたいな、ものすごい変化球の作品なんですよ、
う
ん、これ、
う
ん、
すごい戸惑ったのは、うん、1話で主人公が全裸になったことに戸惑いがすごくて、
うん、子供だったらね、
見ていいのこのアニメ、でも変身はかっこいいんだけど、うん、変身するたびにみんな痛そうなんですよ、うん、
あ、
いやいや、痛いのにいいのとか、はいはい、いろいろこう思うところが、なんであれはみんなこう服を脱いでしまうのかっていうのと、大体、うん、アニメって服を脱いだ後、うん、なぜか変身後は服を着て登場っていうのが当たり前なんですけど、ね、ライディーンは服着てないんです。
あ、そ
う、服破れちゃったからもうないよ、どうするっていう
会話が、キューティーハニーじゃ考えられない世界、
必ず入ってって誰かが服持ってきてくれないとずっと隠れっぱなしみたいなのが入ってるんですよ。これもどういうことみたいな、
なるほどね、
そういう感じなんですけど、なんで脱ぐこと、長く脱いで、
いやだって普通じゃない、だから そ、ね、その疑問をね、解決したかったわけ、変身した後
も自分の中で
こ戻ってるのは、そう、そう普通考えたら戻らねえだろうってい
う、ね、デビルマンなんかね、あのどんだけあのアキラ君の黄色い T シャツ、うん、何枚持ってんだお前はっつって、ね、毎回ビリビリだもんね、
でこれもね本当にあの主人公が悩みまくるとか、うん、あの、はい、いろいろこうやっぱり僕なりのこだわりで、うん、あの作った設定の部分がいっぱいあって、
うんうんうん、これも夢の中にずっといる女の子が出てくるんですよ。そうそう、ずっと眠り続けてしまってて、その子のことを主人公はずっと心配してお見舞いに行って、本当ずっと目覚めないんです、
はいはいはいはい、
で夢の中ではちょっとまあ夢の中の回想シーンは、うん、まあ、見てる人には見れて、うんうん、こうでもその子が目覚めるともう一人の子が消えてしまうかもって言ったら、うん、どっちを取ったらいいんだろうとかすごい見ながら悩みました。どっちも好きなのに、
そのさっきの夢の中に、ね、うん、はいはい、俺のだからその無遊病体験が全ての作品に実は結びついていて、
まさかの
そう、
面白い面白い、
俺をその夢の中にもう逃げ込んじゃった女の子を助ける話っていう、その夢探偵ともつながる、
はいはいはいはい、
そもそも特にいじめられたわけでも何でもないけど孤独感を感じて閉じこもっちゃうんですよね。
今日そもそも作風のなんか裏話を全部こう語り尽くすぐらいなんか言われるわけ、
こういう話
大丈夫です、大丈夫ですか、
ね、自分でも忘れてるようなところがね出てきちゃって、
あ、でも
あの後で振り返ると、うん、そうだったんだっていう、やっぱ
面白いですね、たまにこういうね、うん、こう全く第三者がこう、うん、全然知らないところからこうどうなんですかっていうのがね、はい、なんかこういう秘伝をなんか渡してしまってはねえか、大丈夫だろうか。
あとこれにはね、うん、ちょっとこだわりの
ライディーンは
いろいろ天使がね、うん、いっぱい出てくる、う
ん、はい、
天使っていうワードがキーになっていて、
はいはいはい、
実はこう我々の近くにはいろんな天使がいるんじゃないかっていう、うん、
セリフの中で天使が来たのかと思ったってレイコさんが言ったりするんですよ。でも天使の本人は俺にとっての天使はレイコさんなんだって言ったりとかするんです。
ああ、なるほど、
うん、天使って何っていう、
そう、なるほどね、
なんか何かって言われると分かんないけど、うん、天使っていう言葉がすごいなんかいいなって、うんうんうん、なんかその空想の天使とは違う人間なんだけど、うん、天使のような気がするっていう、うんうん、
あるね、
うん、
なんかそれがまあまあ、その物語であったり、あのなんか絶対なんか何かに守られてる感じがしていて、
うん、
そのいろんな時にね、
うん、
それをちょっとこれ長者ではなんか表現してみたかったんですね、
うん、毎回だから自分の中で今回はこういうふうにしたいなとかテーマじゃないですけども、
そうなんかね、うん、なんかどっかに出てきちゃうんですよ、
うん、
あの、うん、そういうところが、
はいはいはい、
うん、
それはすごいですよね。でもね、やっぱりね、子供の時はいっぱい悩んで、貸し本漫画を読む、貸し本ないし今、ね、みんな読んで、
うん、
でだから本当それで世代を超えていろんな方にね 影響を与え、だからそこさっきラジオなんかはね、人生変わったなんていう言い切る人がたくさんいるぐらいでしょ。だってこれからもうちょっと大きくなったら子たちが絶対影響になってるのは、今世界的に影響を及ぼしてるのは、まさにポケモンでございますから、
そうです
ね。ポケモンもだって園田さんも長いでしょ。だって
ポケモンとか最初からだから、
そっか最初からやってんだ。
そう、
そっかそっかそっか、
もう来年、今年って15周年なんですよね、うん、ポケモン。
そっか、で最初だから主導さんと僕ともう2人ぐらいの脚本家 で最初主導さんが第1話書いて、僕が3、あ、主導さんが1、2話で僕が3話だったのかな、3回
を、うん、
もうそれでもうそう企画の最初のとこから入って、で映画版は主導さんが最初の2本書いて、あの、で、その僕が短編の方、
あ
の、
はいはい、
同時上映 の、 あのポケモンたちが一
緒に、ポケモンの休日みたいなやつね。
そうそうそう、そう、そう、楽しいあのやつを書いていて、でちょっと主導さんが体調崩されたんで、3年目から僕がずっと長編を書いてるっていう風に引き継いだんですね。
長編を書くってのは大変なことでしょ。でも
そうですね、
でその、まあ、通常のね、もちろん30分にまとめなきゃいけないっていうのも大変だと思うんですけど、
まあ、うん、映画90分か100分ぐらいのやつだから、あの単純にそのテレビシリーズの4本分、あ、6本分とかではないんだよね、やっぱこう一つの枠で、ただその雷神をやる前にずいぶん映画版いっぱい書いてたんですよ。あのその最初に書いたのがそのやってやるぜ、ダンクーガーの映画版から始まって、結構そのポケモンまでに、まあ毎年1本ずつぐらいなんか映画版、いろんな映画を書いていて、まあ、映画を描くっていうことに対して の、 その抵抗、その尺が長いものを描くのには慣れてたんで、
その経験も大事ですよね、どうしてもほらあの映画屋さんっていうか、あの、まあ、マスコミやってるとまだほら映画至上主義的なね、やっぱ映画のことを本編って呼ぶみたいな、でやっぱりどうしてもテレビよりはやっぱ映画になってこそみたいな、ほらほらテレビの方が見てる人が多いんじゃないかと思うんですけど、やっぱりこう格としてね、やっぱり劇場がって なるじゃないですか、その時に映画だから、あの、まあ、実写だったらこの分こういう派手な映像がありますよと、こういうすごい人が出ますよみたいな、でアニメでも、でこういう普段は出ないような人が出ますよとか、こういうなんか面白いものがみたいなになった時に、でもそれを毎回毎回用意していく人ってのはすげえ大変だよな、どんな風かなと、まさかこんなに身近にいるとはね。そうだ、園田さん毎年やってんじゃん。
そうだから、だから結構ポケモンの映画ばっかりやってると思われちゃうけど、その手前も結構いっぱい映画やってるんですよ。
あ、ね、
あの、その、ダンクーガーが最初だったんで、その後松本浩一さんとアイシティっていうやつも映画やったし、まあこれ原、まあ、それは原作ものだったんですけど、他にもなんか教育関係のやつとかやったりとか、なんか映画をね随分やりましたね。
あ、でもそれがじゃあ、まあやはりまさに実を結びね、もう今や子供たちの中ではね、もう絶大な、まあ、人気というよりもだって世界規模じゃないですか、ね、まさかだって
普通に
まさかこんなに、だってそれこそ初期からいらっしゃったんだから、こんなになるなんていうのは当時、
いや思ってなかったって言うべきなのかな、これでも、
まあ、まあ流れとしては世界を求めさせるような感じになってますけど、
でもなんかポケモンのゲームがすごい人気だっていうのは知ってたしね、アニメをやることでまたさらに広がったっていう、その勢いはすごかったよね、あの最初の 1,2 年の ね、
あね、なんかあれよあれよっていう前でね、あの OLM ってあの作ってる、奥野さんと神田さんで、
制作会社、
制作会社のが僕本当学生の頃からたまたま知り合いで、でいや今こういうのやっててさ、これは大変なんだよ、へえすごいですねって言ったら、本当にドーンと言っちゃったから、あらあらあらって、あれよあれよっていう間に、いやだからすげえもんだななんて思って、で監督も、あれですよ、
湯山さん、
湯山さんは、湯山邦彦さんは、ね、ウェディングピーチとか、あの辺やってらっしゃったから、ちょこっとお会いしたことがあったんです、何度か、僕、声優、数少ない声優経験をやらせてもらったりとか、
ウェディングピーチ、僕も書いてたよ。
そっか、そっか書いてた、本当俺のこと書いてなかったね、俺31話。ちょっとね、僕イベントはね、そんな近くにいたんだ。ウェピーやってたんすか。
やってましたよ
僕、だウェピーのイベント関連を僕全部意識やったんですよ、あの氷上京子ちゃんとかミヤムーたちに、
知ってるよ、
ね、歌を教えるっちゅう、歌を教える、あの振り付け、いた、 ごめんね。意外なところで意外なところであれだったの。そうか、なんだ、じゃあやっぱりこう業界にいて頑張ってればちゃんと知らず知らずに園田さんとも一緒になってやれるんだね、こうやってね、うん、ってことを思いながら、
ウェディングページやったしね、うん、あの頃何やったんだろうな、
うん、
OLM だとモジャコ
ー、あ、モジャコーなんてもありましたね、うん、やってるね、
藤子さんのやつ、
藤子先生の、
ね、藤子先生のやつだというと、うん、もう俺なんかもっと遡れば、うん、あれですよ、パーマンとか、
はいはい、パーマンパーマンパーマンのですね、まさかね、あれだもんね、真っ赤なマントの時はね、子供だもんね、
うん、でパーマンのだからリメイクかな、
あ、
だからその、パーマン駆け出しの頃パーマン書かせてもらったりとか、ドラえもんも何本か書いてるよ、
あ、そうなんだ、やってるな、う
ん、まだサザエさん書いてない、
あ、そうか、サザエさんやったらもうガンダムもやったしね、ガンダムあとやるサザエさんぐらいかも、いいな、そうか、それは楽しいな、
目指せサザエさん、
目指せサザエさん、よし、そんな野望を聞きながら、じゃあ、野望に一応なんか最後質問一個だけだったんだけど、
あ、そうでした、はい、
これ、
目の前にいるショッカー王のモデルにするならどんなタイトルで小説を書かれますかと、
嫌でしょうけど、
ショッカー王のモデルとするなら、
さっき の、 あの八尾一騎じゃないけど、そういう手で、
うん、そうですね、
何だろう、何が何でしょう、探偵って面白いですけどね、
うん、
うるせえ探偵、うるせえから全部秘密にできないの
全部漏らしちゃう、
全部漏らしちゃう、そんでさ、お前声でかいよみたいな、
だから表向き本当にそういう、こうショッカーっていうか、そういうショーとかをやってるんだけど、うんうん、本当にその人たちが地球を実は守ってるっていうのはどう、
ああ、
ちょっといいな、今2人で声出していいな、
表向きは着ぐるみショー、
着ぐるみショーだと思って観客の人は頑張れって言ってるけど、
本当に実はヒーロ
ー、
実はここで負けると本当にやばい、
やばい
とか、とかだから裏ではね、
うん、
裏でも本当にやってる、
でも負けちゃまずい、負けたら本当にしゃべんないで、
地球が征服されると、
征服されちゃうから、あ、面白いですね、
うん、
ありそうでないですよね、それね、どうですか、今お聞きの関係者の皆さん、でも企画取った頃には俺は別に使われないから、あ、でも面白いな、ほらよく冗談で我々が、ね、ショッカーの格好をして銀行強盗する、うん、で例えばね、で、えい、金を出せみたいな感じで、ね、うん、そうするとみんなこれ、あ、どうせショーか、なんかそういう春のなんとかキャンペーンかなんかかなと思って、うん、もう銀行員たちが騙されて、みんなお金出してくれるじゃないかって、で、実は本当に銀行が強盗だったっていうんだったらどうだろうって、バカ野郎、そんなもんすぐ足がつくだろうって、その着ぐるみはどっから貸したんだとかなればすぐ御用だ、じゃあやめましょうってことで未遂に終わりましたけど、死ねえよとなると。あ、でもそうか、そういう正義の味方を標榜してて、
うん、
本当に正義の味方っていうのはありですね、それね、うん、あ、面白い、
うん、俺は正義の味方なんだよって本気で告白するんだけど、
はいはい、
いつもやってるよねって、はい、ありがとうね、
次どこでやるのみたいな、
どこでも屋上、今のね不景気だから大変だねってバンと世知がないからなんて、いや、そうじゃねえんだ今な、地球がなって面白いですね、あ、じゃあ新企画も決まったところだよ、
そんな感じになるそう
です、いい感じで、今日もなんか2時間超えちゃいましたけども、いいな、今日楽しいですね、いろんなこう、ね、お話を聞かせていただきましたけども、じゃあまあそんな
でもポケモンの話の、まあ、またちょっと宣伝で、
はいはいはい、
まあ、また今年の夏も、
はい、
劇場版が、
うん、
あるんですけど、
はい、
今回今までちょっとしばらく5、6年長編1本だったのが、
はい
は
い、
今年の夏はまた初心に戻って、はい、長編と短編の2本立てっていうので、
はいはい、
であるんで、
はい、
まあ、短編の方は僕書いてないですけど、
はい、
長編の方書かせていただいたんで、
はい、
またぜひ見ていただきたいと、
は
い、
ぜひみんなでね、でまた山手線でみんなスタンプラリーをする親子連れがいっぱい出てくるんではないかと、
あ、あともう一ついいですか、
ね、はい、どうぞどうぞ、
演劇活動もずっと続けておりまして、
はい、
うん、はい、ここ数年はカラフル企画っていうことで、
うん、
僕のプロデュースで3本やったんですけど、
うん、
今年は有機ゼンターテイメントっていうところがプロデュースで、
はい、
5月の23日から27日まで、
はい、
池袋の開放ルっていうところで、うん、風に呼びかけるっていうタイトルで、
はい、
演劇を、
うん、
やりますので、
なるほど、
まあ、また近くになったら僕のツイッターとかで、
うん、
つぶやきますので、
ぜひ、いらっしゃいますもんね、
見に来ていただければと、
はい、
松本里香ちゃんも出ます、
あ、
最近一緒にねお芝居をね、はい、園田さんが演出されて、はい、でリカちゃんが出演されるなんていうね、はい、よく見に行かせていただきますけれども、はい、またそういう新たなね、はい、こともやりながらね、いろんなつながりをこう大事にしながら、はいはい、ですからまた夏のポケモンも楽しみだし、うん、その5月の、23日から27日のお芝居も楽しみだし、はい、じゃあそんな園田秀樹さんに、まあ、もう一言皆さんに最後メッセージをいただきまして、宣伝だけではなく、メッセージをいただきまして締めたいと思いますが、
そうですね、やっぱ今明日の自分を作るのは今の自分です。
うん、うん、
だから今この瞬間を見逃さずに、今この瞬間を生きてほしい、全力で、
はい、
皆さんということです。
ありがとうございます、先生。ありがとうございました。ということで、今回のゲスト脚本家園田秀樹さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ショッカー青野の秘密基地へようこそ。園田秀樹がお邪魔しております。ポケモンゲットだぜ。
ショッカー青野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。うっそぴょーん。
いいのかな、こんなになんか秘伝をいっぱい聞いちゃったけど。
ですよね。
あ、なんかこれが何か夢とか、あ、その時にまた夢書いてるのとか、あ、まだ、あ、また無指の話書いてる
とか、自分のことを、ね、こう出してるんだなって。
でもなんか今日はね、いろんな意味でこうその生きるヒントっていうのもあれなんですけども、うんうん、なんか、あ、こうしたらいいなみたいなことをね、なんかすごく感じたし、なんか今悩んでる人がいたら本当にこう園田さんのメッセージ聞いてね、なんか、あ、そうかそうか、大丈夫なんだ、
うん、
ね、やりたいことやればいいんだ、ね、ストレス感じちゃいけないんだ、なんていうふうに思ってくれたりしたらまた嬉しいですよね。はい、ということで、今回またね、素晴らしい、お話いっぱい伺いました。もちろん園田秀樹さんにもですね、この後サインを書いていただきまして3名様にプレゼントしたいと思いますので、皆さんの今日以上にまた熱き思いをですね、本当長いんだよみんな今日のメール、添えていただきまして番組の方に応募していただきたいと思いますが、前々回のサイン色紙当選者の発表です。
はい、前々回佐久田治さんの直筆サイン色紙の当選者は、
仮面マシンマンですね、
はい、神奈川県のミアンさんです。
はい、
ゴカイジャー VS ギャバンを見に行きまして、20年ぶりに特撮愛に再覚醒してしまいましたと。ですね、それから次は、大阪府のゴーファーさんです。
はいはい、
続いて、北海道の冒険王さんです。
はいはい
はい、マシンマン懐かしかったです。佐久田さんも相変わらず爽やかで素敵でした。また楽しいゲストを呼んでください。
はい、もう楽しいゲスト毎回考えていろいろな方をですね
、はい、
お呼びしますので、この3名の方おめでとうございます。さあ、ということで、冒頭でも言いましたけども、春いろいろね、またイベントの春でございます、ね、川崎テレビ漫画祭りもですね、そんなわけで、第8回目を迎えるわけですよ今度は。
はい、
この間無事7回目が終わったでしょ。
そうですね、
今度8回目はね、
うん、
なんとね、あの方がということでございますね。
そこはまだないでしょ。
もうだって前に言ってるからいいんでしょ別に。あ、まあまあいいか。でもこれギリギリオンエア的にね、
もしかしたらまだかもしれない、
ね、じゃあお楽しみにということで、はい、ということで、まあ本当この夏、春からまた夏に向けてもまたね、はい、今年もいろいろなイベントでみんなと元気になれればいいなと思いますんで、はい、まあ6月の最終日にはあれでしょ、
6月30日に、あの猫のしっぽ感謝祭、はい、
ね、
にゃんフェス
ライブ
2012というのがありまして、
はい、ございます。
私も猫社長もいます、
はいはい、で先の話でさっき言いましたけど第8回の川崎テレビ漫画祭りは9月の29日に起こってございまして、うん、まあ猫のしっぽ周辺でもいろいろイベントはね満載でございますし、まあ、その他いろんなところでまたね皆さんにお会いできればと思いますので、いろんなところでもうお気軽に、特にゴールデンウィークお声をおかけいただきたいと思います。ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。